第97回、細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第97回、細身のシャイボーイのアコースティックラディオ。この番組は東京都世田谷区三軒茶屋にあります私の自宅からお送りしてまいります。この番組の構成作家はおなじみこの方です。
どうも、構成作家の笠倉です。よろしくお願いします。
笠倉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてこの番組のアシスタントはこの方。
どうも、アシスタントの楓です。よろしくお願いします。
楓さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで楓さん、
はい、
なんと寒い日が続いておりますが、
う
ん、
そうですね、
国民全員が注目するイベントが今週ございました、
うん、
やってまいりましたね、今年も建国記念の日でございますけども建国記念の日は楽しみました。
いや、楽しみましたよ。
ちゃんと建国記念の日って知ってました、楓さん。
知ってました。
あ、そうですか、はい、建国記念の日が、
はい、
なんで建国記念日じゃないか知ってますか。
ああ、確かに言われてみればなんででしょうね。
私は知らなくて、うん、この間打ち合わせで会った大人の人に、あ、今週祝日ありますねって言って、あ、建国記念日でしたっけって私言ったら、違う、それはね、建国記念日は日本にはないんだよって言って、長々とお話しされたので、皆さんにもちょっと押し付けようと思いますけれどもいろんな国に建国記念日っていうのはそれぞれよくあるんですって、
はい、
でも日本は建国記念日じゃなくて、確かにカレンダー見てみると建国記念の日になってるんですけど、これなんでかっつうと、日本では明確じゃないんだって、いつ建国ってなったのかが。ということで、建国神話ってもん調べてみると、いわゆる歴史書の古事記とか日本書紀で初代天皇とされる神武天皇の即位日、一番最初の天皇陛下の神武天皇が天皇になったのが紀元前660年の1月1月、それを今の新暦に換算すると2月11日。
なるほど。
ということで2月11日が建国記念の日になったというわけでございますけどね。別に建国記念日でもいいじゃんとちょっと、まあ、こういうところちゃんとするのはね、日本のいいところだと思いますけども。休日、楓さんは何してましたか。
11日はですね、木曜日でしたので、
そう、ね、
私は午前中部活をして、うん、そのまま夜バイトに行ってっていう。
そうです。
まあ、なんでもない一日でしたね。
あ、そう、普通に休日祝日でも大学の部活はあるんですか。
部活はやりますね。
へえ、うん。テコンドー部、
ね、テコンドー部です。
テコンドー部は何を目標に活動してるんですか
一応部員としてはみんなが卒業までに黒帯を取るっていうことを大きな目標として。
何帯があるんですか、まず。
まず白からみんな始めまして、
白から、
そこから最初は黄色帯になります。
黄色帯
で、黄色から水色、緑、
紫、
青、赤、茶。
青、赤、茶。
で、黒になります。
黒。楓さんは今？
私は今、茶帯です。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
そんなとこまで行ってるんだ。
今、黒帯を取るための試験を受けている最中です。
最中？
そうなんです。
そんな期間が長いんですか？
そうですね。何回かに分けて受験するので、私はまだ1回目を受験し終わったところ
で。何回受験すりゃいいんですか？
まあ、3回ぐらいですかね。
いつ頃結果出そうなんですか？
まあ、わからないですけど、目標としては4月に新入生が入ってくるまでに黒帯が取れたらいいなと思ってます。
うん、黒帯の楓です。
そうです。なんかかっこいい先輩いるって思わせたくて
でもさ、黒が一番上ってみんな知ってんのかな。
まあ、でも
なんならさ、赤とかの方が強そうじゃないだって。
まあ、そうなんですよねそうなんですよ。確か空手かなんかは赤が一番偉いみたいな、
うん、あ、そうなんだ、うん、
あるみたいで、ただ赤はテコンドーの中だと茶の一個下
な、
ね、
なるほど。じゃあ楓さんの方が上なんだ。
そう、私の方が上だぞってちょっと思ってるんですけど、
でもなんか茶の方がちょっと弱そうだね。
あ、
まあ、黒に近づいてるっていう点では分かってる人とっちゃ上だって分かるわけか、ね、じゃあ早く黒取りたいですね。
取りたいですね。
笠倉はなんか武術とかやったことあるんですか。
一切ないです。
あ、そうですか、
はい、武術はないですね
あ、そう、
はい、
笠倉妹生まれて、妹じゃない、娘が、
はい、そんな複雑なことを持ってない、
そうそう、はい、娘が生まれてしばらく経ちましたけど、はい、娘になんか習い事させたいとか思うんですか、お父さんとしては。
あの水泳とかは、
は
あ
は
あ、まあ、学校の授業でもプールっていうのがあるので、
はい、
なんかそれまでに一度はこう、ね、体験させたいなっていうのは、うん、 考えましたけど、
ね、あそうですか、
はい、
なんか私にもし娘生まれたらってこの間考えたんですけど、
はい、
習い事って言って、まあ、妹私の妹がピアノやってたのもあって、
はい、
ピアノやったらうちの妹みたいになっちゃうんじゃないかってことでちょっとピアノをなくしたんですけどバレエとか通わせてみたくないですか。
ああいいと思いますよ。
なんか私の通ってた大学院の寮の近くにバレエ教室があって、
はい、
そこになんか通っていくお母さんと娘の様子がすごく仲睦まじかったんですよ、ね、すごくバレエいいなと思いながら
私もちょっとバレエやってたんですよ。
あそうなんですか、
ちょっとだけバレエやってその後他のダンスをいろいろやって、
うん他のダンスをいろいろやったんですか、
ね、やりました
あそうい
ろいろ手を出して
一番好きなダンスは何なんですか。
一番好きなのはジャズダンスですね。
ジャズダンス
一番長くやりました。
どんなダンスですかジャズダンス。
なんでしょう、まあ普通のパッと想像できるダンスは大体ジャズダンスなんじゃないですかね。
パッと嘘
なんだろう
めんどくさくならないで私の説明するの
なんか今時のダンスはこう結構縦揺れのイメージがあると思うんですけど、どっちかというとこう横に滑らかに動くイメージなのがジャズダンス、まあ、バレエにちょっと近いかなっていう感じですかね。
うんそうですかそうですか。今日常生活でつい踊っちゃうこととかあるんですか。
ないですね。
ないんですか。
でもちょっとテコンドーに生かされてるんですよ。
あダンスが。
そうなんです。
何が生かされてるんですか。
テコンドーで回転系の技、背中側から回転しながら蹴ったりするっていう技があるんですけど、結構回転するときは
裏打ちのリズムで投げて
る結構ダンスのときにこう回転するコツみたいなのを掴んだらしくて、なんかこううまく回れるんですよね。
そうな
ダンスやっててよかったなってちょっと思いますよ。
役立ってんだ
役立ってます。
意外とやるもんなんですねやっぱ、まあ、私はなんか今週気が重いっていうのはやっぱまあねえセイントバレンタインデーのせいなんですけども、
はい、
なんか避けて通ることもできなそうなんで、まあ、ちょっと触れますけど、そもそもがセイントバレンタインデーについて皆さんどんくらい知っていって楽しんでるんですかイベントとして。ジジイお前もなんか今日もな仕事先でもらったみたいだけど、
はい、あはい、いただきました。
誰からもらったんだ。
それはあの番組で、うん、あの出ているバンドメンバーの女性の方からいただきました。
へー、はい、断れよ。
いや、
だってさ、お返し返すつもりないんでしょ。
ああ、お返し、そうですよね。
それか、もらうときにさ、
はい、
私は、あなたからのこの5コインに対して、お返しするつもりはありませんが、それでも本当にあげたいと思いますかって言ってから受け取れよ。
なんでですか。なんでそんなめんどくさいこと。
もう二度とあげたくない。
そうでしょ。それでもう二度ともらわなくなった方がね。だってもしかしたら奥さんもちょっと嫉妬するかもしれないじゃん。あ、うちの旦那が、つって。
まあでもそこはね、多分仕事先でっていう、多分割り切って。
そのもらったチョコはさ、嫁に見せるの？
はい、見せます。
やっぱ見せるんだ。
一緒になんなら食べたりとか。
ああ。
はい。もらったよと。
そうだね、
はい。しますね。
そういう時さ、嫁さんからしたらどっちの方がいいのかな？なんか、あんまたくさんもらうのも問題だけどさ、一個ももらえないってうちの亭主全然持てないじゃんってなるよね。
そうですね。
どっちがいいのかな。楓さんがもし結婚してたとして旦那いくつぐらいもらってくるのがちょうどいいと思う。
ちょうどいい数ですか、うん、なんだ5個ぐらいじゃないですかね。
5個か。
いや10いくと多いじゃないですか多分、
まあ、私の中では5個も結構多いなと思ったんだけど、ね、まあ5個がちょうどぐらい
じゃないですかね、
まあ、会社のオフィスの、
うんまあそうですね、
同僚とかからもらってっていう感じかな、うん、私なんか分かんないけどこういう季節物の行事に全然参加できてないわけ。まずだってハロウィン嫌いでしょ、クリスマス過ごす相手いないでしょ正月だって今年何も餅の一個も食わなかったでしょ。で節分だからってじゃあせっかくなら恵方巻きの一つでも食べようと思ったら急性胃腸炎で倒れるでしょ全然参加できねえの。でバレンタインデーなんて持ってのほかじゃないですか、くれる人いませんから。だからちょっと腹立ってバレンタインデーについて調べたんですけど、
はい、
調べたらちょっとバレンタインデーが好きになりました、っていうのもまず笠倉バレンタインデーっていつ頃最初できたお祭りだと思いますか。
それはあれじゃないですか、紀元前とかじゃないですか。
ああ、そこまでいかないんだけど西暦3世紀ぐらい、
あ、
300年とかそこら辺だね。場所どこだと思う。俺さイギリスとかアメリカだと思ってたんだけど違うの。楓さんそう思ってた。
思ってました、イギリスかなって。
笠倉どこでしょう。
ヨーロッパの、なんか、フランスとか。
ああ。
なんかそう、チョコっぽい。
まあそんな感じ、イタリアなんだよね。
へ
え。僕も最初フランスかと思った。
はい。
イギリス、アメリカなくした時、最初フランスじゃなくてイタリアみたいなのみたいな。
イタリア。
バレンタインデー、英語では、セイントバレンタインデーと言いますが、まあつまりだから、バレンタインさんっていう人の祭りなわけよね。で、バレンタインさんがどんな人かっていうと、まず歴史的には西暦3世紀のローマ。その当時の皇帝、 クラウディウス2世はですね、若者たちがなかなか戦争に出たがらないので手を焼いていましたと、うんうん、でその理由はこれクラウディウス2世が考えたのはね、若者が自分の家族や愛する者たちを失いたくないから、愛する者たちの元から去りたくないからと確信するようになったということで、この皇帝クラディウス2世は結婚を禁止してしまいました。
うーん、
すごい、もう極論だよね。
うーん、
あいつらは家族とかいるから戦争行きたがらないんだ、じゃあ結婚禁止っつったわけでございますけどね。ところがインテラムナ、イタリア中部にある町のキリスト教司祭であるバレンティヌス、英語読みでバレンタインさんは、ああなんてかわいそうな兵士たちって言って内緒で結婚をさせていたんだ。
うん、
それがクラウディウス2世にバレて、もう簡単にゃろ何勝手にやってんだっつって、しかも当時のローマイタリアではキリスト教が迫害されていたんだよね。だから宗教的に仲良くなかった、うん、だから皇帝はこのバレンタインさんに罪を認めさせてローマの宗教に改教させようとしたわけ、うん、キリスト教じゃなくてこっちはローマの宗教にしなさいっつったんだけど、バレンタインさんはそれを拒否して、で牢屋に入れられてしまって、ついには西暦269年2月14日に処刑されてしまったっていう、
ほう、
のがまず始まり。でもこの時点ではまだ祭りじゃないわけ。2月14日にこのバレンティヌスさんが処刑されてしまったっていうところから、さらに200年ぐらい経ってからのことなんだけど、またイタリアのことなんだけども、ローマではルペルクスという豊穣の神のためにルペルカーリアという祭りが何百年もの間行われていましたと。だから農作物がちゃんと取りましょう。ちょっと待って、笠倉お前眠そうな顔してねえか。
鼻かゆくて
すごい眠そうな
鼻かゆくて戻った時にちょっと、はい、
大丈夫
一瞬ちょっと油断したなっていう目があって今ね会話しました。
パッとした顔二人で、はい、でそのお祭りがずっとやってたんだって、
はい、
で毎年2月14日の夕方になると若い未婚女性たちの名前が書かれた紙が箱みたいな入れ物に入っていて、でそれを祭りが始まる翌日15日に男の人たちがその箱から紙引くんだって。でその紙に書かれていた女の人と祭りの間、長い時には1年間もお付き合いをするっていう決まりになってた祭り。で女の子が、未婚の子が自分の名前書いて箱入れてそれ男が引いた人と仲良くしなきゃいけないっていうお祭りがあったみたい。で翌年になるとまた新しいくじを引くっていう祭りが何百年もやってたんだけれども、496年西暦になって若者たちの風紀の乱れを憂いた当時の教皇ゲラシウス一世がルペルカーリア祭を禁じたんだって。こんな男と女が仲良くしてる街なんてやめちゃおうっつったのが496年、うん、で代わりに違った方法のくじ引きを始めたんだって。それは女性の代わりに聖人、要は聖なる人の名前を引かせて男の人に、その1年の間その聖人の人生に習った生き方をしましょうっていう祭りにしたんだって。
ほう、
でその祭り、をするにあたって200年ほど前にちょうどこのお祭りの頃にお亡くなりになったセイントバレンティヌスさんを新しい行事の守護聖人とした。
ほう、
ということで次第にこの2月14日に恋人たちが贈り物とかカード交換をするようになりましたというのがバレンタインデーの始めみたいでございます。まあでもなんかいろいろ結構ざっくりしてってちゃんとしてないとこもあるみたいなんだけど、分かってないとこも。前に母の日の由来も調べた時もそうだったけど、結構海外の人ってふわっとしてんだよね。
うん、
かといって日本はどうかって言ったら、今回の建国記念の日もそうだけど、なんかこういう昔のことって結構やっぱふわっとして、それが当たり前に我々やってますけど、だからもともと496年ぐらいにカードとか交換するようになって、今でも海外では花束とかカードをやるだけって、チョコレート交換するのは日本独自の習慣です。それなんか結構知ってるじゃないですか。で日本だと、まあ、女の子から男の子にチョコレートを渡して気持ち伝えたりするのが一般的でございますけど、チョコレートどっから出てきたっつうと、1958年に東京都内のデパート、おそらく新宿伊勢丹だと思うんですけども、で開かれたバレンタインセールっていうところでチョコレート業者が行ったキャンペーンが始まりだそうでございます。今ではそれからもう50年近くが経って、チョコレートといえばバレンタインデーの象徴みたいな感じになったんですけども、思い返せばですよ、このバレンティヌスさんがね、西暦269年にですよ、 自分はこう結婚できない人かわいそうだっていう憂い、優しい気持ちからできたこのお祭りがですよ、毎年毎年私の心を痛めつけるわけじゃないですか。それはどうなんですかね。同じような思いしてる職も多いと思いますよ。バレンタインって全然楽しくない。何も楽しくないですよね。私チョコレート好きでよくスーパーとかでも買うんですけど、この時期はなんか買ったらなんか強がってるように見えるか、自分で食べんでしょみたいな目で、まあ自分で食べんだけど見られると思って、自分でスーパーでチョコも買えなくなっちゃうんですよ。ひどいもんだと思いませんか。分かってます、考えすぎです、考えすぎなの考えすぎなの分かってますけど、でもやっぱ考えちゃうわね。はぁと思っちゃいますけどね。楓さんは今年あげました、チョコレート。
いや、あげてないですね。
部活だって男子もいるんでしょ。
いますね。いや、あげなくていいかなって思ってますけどね。
その友チョコみたいな同性同士であげるの。
ああ、もうやんなくていいかなって思ってますけどね。
大学生ぐらいになるとやんないの。
でも確かに大学生になってから、うん、多分春休みに2月入ってるので、うん、あんまり友達にも会わないですし、
はい、
まあそういう友チョコみたいな文化もあんまりないんじゃないかなって思いますね。
そうなんだ、
大学
には。今年は、ね、2月14日日曜日ということで、うん、まあ、ざまあ見ろと思いましたけどね。学生食。これさ、高校生とかはさ、どっちにあげんだろう。休み入る前の2月12日とかにあげるのか、それとも翌日の2月15日にあげるのか、これどっちかな。
ああ、いやでも15日にあげた方が、うん、なんかドキッとしません。
なんで、一回終わってもらえなかった
のかな、もらえなかったなと思いかけて、ちょっと遅れて。
なるほど、なるほど。あ、そうかそうか。
なんかそういう作戦取りそうな気がします。
あ、はい、へ、そうかそうか。まあ、基本は2月12日。
まあ、そうでしょうね。う
ん、そっか。じゃあ、まだ世の男性諸君は希望を失わずに、
そうですね。
2月15日、学校やら職場行ったらいいってことがございますよね。はい、バレンタインで初めて意識したのって、私、小学1年生の時で、その時、栃木、宇都宮の柳瀬小学校って通ってたんだけど、で、別に、酒井さんっていう女の子がいて、その子のことが別に好きだったっていう意識も全くなかったんだけど、当時。でも、学校帰り際、翔太くんっていう男の子に、その酒井さんが、ポッキーになんかリボンかなんかつけたのを渡してんのを見たんだよね。あ、渡してると思って。あ、そっか、バレンタインデーっていうのがなんかあるってテレビで言ってたなと思ってさ。で、あ、じゃあ僕ももらえんだろうなと思って、帰り道、登下校、登校班で行動するから、一緒に帰ってって、結構遠いんだよ。酒井さん家もうちも、小学校から歩いて30分くらいかかるんだけど。歩いて10分経っても20分経っても30分経ってももらえず、とうとう家の前に着いちゃって、その時初めて、ああ、俺はバレンタインデーが嫌いだって6歳の私は思いましたね。あれから1回もいい思いしたことがないっていうのは逆にすごくないですか。うん、1回ぐらい楽しいと思ってもいいですよね、バレンタインデー。
まあそうですよね。
いつですか、バレンタインデー一番最初に覚えてる思い出って。
僕は小学校3年生の頃ですね。
あ、そうですか。それは何でですか。
は、学校で同じクラスだった女の子にもらったというのと、うん、あとその小学3年生の頃から小学6年生の間まで、うん、毎年バレンタインデーの夜に近くのマンションの女の子が僕の家までわざわざ来て、はあ、インターホンをしてチョコをプレゼントしに来ましたっていう、はあ、ゆいちゃんっていう子が。
今さ、聞いてて思い出したんだけどさ、
はい、
私その恋だなんだなんていうの中学生の時とか全然知らなかった、小学生の時とか知らなかったんだけど、
はい、
一人清水さんっていう小柄のすごく可愛らしい公文式とか一緒に通ってた女の子が、
はい、
当時僕パークハウス岡の町ってマンション東塚の住んでて、はい、そこにわざわざ持ってきてくれたんだよ。で、後日同窓会かなんかの時に、あの時佐藤何のお返しもしなかったよねって清水さんのが一緒に、清水さんと女の子2人ぐらいで持ってきたんだよね。で、なんかそんなこと言われて、あれ本当のやつだったんだと思ったことが1回あった、けど、それもその時は楽しいと思ってないわけですよね。
ああ、なんとも思ってなかったってことですか、その時は。もらったなぐらい。
違う違う、だから義理だと思ったんですよ、
ね。ああ、
だから小学5、6年生の時点で俺がモテるわけないって多分思ってるんだよね。で、母さんとかはもうお返しとかちゃんとしなきゃ気が済まないたちの人だから、もらった人のことはちゃんと覚えてちゃんと名前書いときなさいつって、あの義理にしても何にしてもつって、よく思えばだって学校で私はいいものをわざわざ学校終わった後マンションまで来てくれって渡してんだから、そりゃまあまあの何かしらがあったって分かっていいもんですよね。だから私は大バカだったんですよね。 あの時では唯一、10歳、11歳ぐらい。10歳、11歳がもう16、7年前と思うとクラクラしますけど、あの時だけは楽しんでよかったはずなんですよ。でもあの時も楽しんでないから、私は人生でまだバレンタインで楽しんだことがないんです。いつ楽しくなりますか？どうやったら楽しくなるんですか、バレンタインで。
いや、もうこれはもう待つしかないですよね。多分自分から動いたら負けですよ、多分。
だから、自分から動いたら
負け。負けなんだ。
負けとか言われじゃないかもしれないですけど、はい、自分から動いたらちょっとね、あれですもんね、なんか息じゃないというか。
なんかさ、はい、この時期になるとさ、よくさ、はい、まあ、バンドマン界隈もそうなんだけどさ、甘いもんあんま好きじゃないからとかさ、たくさんもらっても食べきれないからとかいう予防線張るやついるけどさ、はい、もらえたら嬉しいよね。
そりゃそうだと思います。
そりゃそうでしょ、はい、何強がってくださってるのって俺はよく思いますけども。ありがたくてアコラジックの皆さんの中にね、あの心優しい方がちょっと社員がどうせもらえないだろうってことで、住所教えてくださいってメールくださってチョコ送ってくださった方がいらっしゃいました。本当に、松代まで感謝したいと思います。ありがとうございます。あと他に男性の方で、シャイさんバレンタインでどうせもらえないんですよねっつって、で私がチョコあげるの変だからっつって、スターウォーズの X ウィングっていう飛行機のプラモデルを送ってくださった、神奈川県のラジオネームメロンパンさんとか送ってくださって、すごく嬉しくて、で久しぶりにプラモデル作りましたけど、結構小学生中学生の時はプラモデル好きだったんだけど、しばらくもう10年ぐらい作ってなかったんだけど、久しぶりに作ったら結構時間かかった。
どれぐらいですか？
2、3時間じゃ終わんなかった。半日ぐらいかかって。で、その X ウィングを部屋に飾ってたんだけど、私の部屋狭いし、なんか結構細かいパーツ多いから、触って落としたりしたら割れちゃうと思って、折れちゃったりとか、じゃあどうしようかなと思った時に、ちょうど先週もちょっとお話ししましたけど、もう私、リスナーの方から水槽もらって魚育ててるんだけど、笠倉とか楓ちゃんからも、魚に対しての愛が足りないっていう、ウサギとかに対して、魚全然愛してないって言われて、これちょっとどうにかしなきゃなと思ってたところで、そうだ、じゃあこの X ウィング大好きなスターウォーズのプラモデルを水槽の中に沈めようってことにして、組み立てたやつをちょっと消毒とかして、で水槽の中に沈めたのがね、今部屋の中にあるんですけど、これどうですか、桜。
はい、いや、いいんじゃないですか、この
すごいよね、
かっこいい
水槽が、まあ、宇宙ということですね。
そう、今飛行機が水槽の中にありますけど、はい、もう笠倉も楓さんもスターウォーズ好きじゃないから感動が薄い。もっと感動していいと思うよ、頑張って作ったんだから。頑張って作って沈めて、え、そんくらい。もっと喜んでもらえると思って。
あ、なんか入ってるぐらい。
ありますね、
飛行機入ってる。なんか飛行機いる。
そう、だ私もさ、結構かっこよくできたからさ、褒めてもらいたくて、はい、このアコラジオルスターズゲストにも前出てくれた西村くんっていう私の元同居人の子が今愛媛で働いてるから、で西村くんはすごく熱帯魚詳しいから、写真撮って西村に送ったら、あ、すごくいいレイアウトだねっつって、あ、褒めてくれたら嬉しいなと思った。ただもっとこの飛行機を目立たせたいのであれば、写真左にある水草をもうちょっと別の場所に移した方がいいよとか、なんか上から言ってきたんで、もうそこから返事してませんけど。まあかっこよくできたんでね、はい、でなんか私の部屋に誰か来ることがあればぜひ褒めていただきたいですね。あ、そんなもんか、なんかがっかりしちゃうな。でもなんか先週ちょうど関口愛美さんがゲストに来てくださって、ネットの話とかいろいろ聞いて嬉しかったじゃないですか、すごく楽しくて、でその後関口さんとちょっと食事に行って、で、まあ、急性胃腸炎上がりだったから体力あんまなかったんだけど、その後朝までミシクウェブっていうところでクラブでオールナイトイベントがあって、それもアコラジオールスターズの古田氏雄太郎さんが主催のイベントで朝まで、でこのイベント12月にも一番第1回をやったんだけど、そんなにたくさんお客さんが入らなくて、まあ、オールナイトイベントっていうこともあって、でもすごく楽しいイベントだったし、なんか僕のライブも喜んでもらえて、たくさんお客さん呼びたいって言って今回いろいろ告知とかしてたら、本当にもうパンパンのお客さんになって、びっくりするぐらいたくさんのお客さんにお越しいただいて、もう歩けないぐらい、もうミシクウェーブ笠倉も行ったことあるって言ったけど、はい、で本当にありがたいこと でアコラジオールスターズの前の智也さんもお越しになってて、はい、で一緒に朝まで歌ったりしてたんだけど、で私途中でライブあって、それもすごく盛り上がってびっくりするぐらい楽しくって、まあ、それまで数日間倒れてたってのもあって、思う存分やらせていただきましたけど、まあ、ちょっとあまりに、ワクワクして録音するの忘れちゃって音源とか残ってないんですけど、また第3回やると思いますので、それも楽しみにしておりますが、そこで、スーパーアイラブユーっていうバンドの片貝さんって方が DJ しに来てたんだけど、片貝さんは私同い年なのね、でいろいろ喋ってて思ったのは、私たちと同い年のバンドマンってほとんどいませんよねっていう、 話になって、確かにちょっと上の世代33歳とかだと結構いるのバンドマン。それこそ私がずっとお世話になって忘れらんねえよさんだったりとか、グッドモーニングアメリカとか、そこら辺のバンド30ちょい過ぎだと若い世代もすごくいるの。それこそ古舘雄太郎さんもそうだよね、爆弾ジョニーもそうよね。で、まあ解散発表したガリレオガリレとか、黒猫チェルシーとかも若いよね。ちょうど私ぐらい26、7の世代ってバンドマンいなくて、だから楽屋とかに行ってもあんまり、話に混ざれなかったりとかすることが多いんだけど、だからそんな中最近私はソロだから楽屋に一人いると結構もう、なんて言うんだろう、先輩みたいな感じになっちゃう。先輩つっても私なんて音楽活動してまだ歴短いから、年下のバンドマンよりも全然音楽やってなかったりするんだけど、それこそ狭間律志くんとかの方が音楽的には先輩だから、っていう中で最近のバンドマン結構政治とか原発問題とかを楽屋で語るんだよね。へーと思った。政治とかやっぱり興味あんだなと思って、で私の意見とか求められるんだけど、私やっぱラジオパーソナリティを目指してるってとこもあって、あんまりそういうの発言できないじゃないですか。だからなんか言葉濁しちゃったりとかすることがよくあるって、申し訳ねえなと思いながら、ただ時々なんかちょっとバンドマンが話してるその原発問題とか安保条約のこととかがちょっと的外れなこととかがあって、その時だけそこはちょっと違うんじゃないとか言わせてもらうことあるんだけど、この間ちょっと面白かったのは、本当もう与党はもう軽減税率を押し出していけば税金上げてもいいと思ってるけどさみたいな話してて、でも軽減税率ってどっちかというと我々バンドマンとかみたいな低所得者のためにあったりするもんだから、そんなに悪いもんじゃないよみたいな話をしてたんだけど、でその時でもうまく説明であんまりできなかったから改めて調べたら、ちょっと面白いね軽減税率。
ほう、
これ知ってる？
いや詳しくないです。
そんなに、まずさ、だって消費税がさ 3% で導入されたのが1989年の4月、私生まれて3ヶ月ぐらいで、で 5% になったのが97年。これ笠倉覚えてる？
覚えてないですね。
覚えてないか、はい、私も小学 1,2 年生ぐらいだから、あ 5% になったんだぐらいと覚えてましたけど、今の消費税率って楓さん何パーセントですか？
今 8% です、ね、
これいつからですか？
いつから、去年とかですか、一昨年？
そう、それぐらい、ね、2014年だったの。私も2015年ぐらいだったっけなって思ってたんだけど、違う、もう2年経ったんだなと思って、2014年から 8% になったけど、でこれが来年2017年の4月に 10% への引き上げ予定。
うん、
はあ、これなんで引き上げるかっていうと、福祉や介護等といった社会保障の充実とか将来世代への財政負担の付け回しを減らすためということでございますけれども、消費税っていうのは低所得者、私みたいな人間ほど所得に占める消費の割合が高いために、高所得者よりも税の負担割合が大きくなるっていう問題がある。そんな低所得者の負担を軽くするために2017年4月に予定される 10% への引き上げと同時に採用されるのがこの軽減税率っていうものでございますけど、ね、この軽減税率っていうのは消費税が 10% になった後も現行の 8% のままにしておく品物を作りましょうよってものなんでございますけど、ね、その 8% のままであるのは政府与党が決めた野菜鮮魚といった生鮮食品のほか、惣菜や乳製品、冷凍食品などの加工食品を含めた食品全般、っていうのはなんとなく知ってるじゃないですか。もう一個何か知ってますか？もう一個、へえ、これが軽減税率採用されるんだってのがありますけど、全然思いも伺いませんか、楓さん。新聞です。
うーん、
1週間で2日以上発行される定期新聞は消費税率 8% ままなんだって。へえと思いました。これだから1週間で2日以上発行っていうことは、なんか1週間に一遍だけ発行される英字新聞とかは 10% ってことで、2日以上発行されるのは 8%。 はぁーと思いましたけど、この食品でも、酒と外食っていうのは 10% なんだって。え、
はぁ、
お酒 10% なんだって。私てっきりお酒とかも食品のうち入るのかなと思ってたんですけど、食品とかあと外食は 10%、でこの外食って何と思いませんか？外食って何かっつうと、定義としては財務省は食品衛生法に基づく営業許可を得ている飲食店で客に飲食させるための椅子やテーブルなどを設置した場所で提供される食事サービスのことが外食らしいんです。
ほう、
っていうのはつまり外食に認定されなければ外で買っても 8% なんです。 例えばハンバーガーとか牛丼を持ち帰りするとそれは 8% です、
うん、
ただ同じ食品同じ品物でも店内で食べると 10% です、
うん、
へーって思いません？そんなことない？
いや思います。
私おったまげたんだよ、
はい、
じゃあ持ち帰るわってちょっと思っちゃったんだけど、
はい、
他にもコンビニでイートインコーナーとかあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれはまあ食べてもいいですよ、だからそこで食べなきゃいけませんよじゃないから、
うん、
だから要はイートインコーナーでペヤングとかを食べる分にはそれのペヤングは 8%、
うん、
ただ最近コンビニも充実しますから、コンビニが出してる食べ物、要は食べ終わったら容器を返してくださいねっていう食べ物に関しては 10%。
へ
え、へえと。まあ、イギリスとかだともう消費税 20% だから、普通に温めたお店で出たハンバーガーとかは 20% なんだって消費税。ただ温めてないお惣菜は消費税 0% なんだ、
はあ、
アメリカも確かそうですね、
ね、
うん、
ってなると、えアメリカもさ持ち帰りとかやっぱそういうので厳しく分けて
あ
るの？
あのそもそも消費税自体は州ごとに違うんですけど、うんうん、なんで州によってはもう全く消費税がないっていう州もあったりするみたいなんですけど、
楓さんがいたとこ、
私はカリフォルニア州に住んでいて、カリフォルニア州はちょっと複雑っちゃ複雑なんですけど、まあ、その時の景気とかによって税率がちょっと変わるんですよ。
へ、
まあ、基本的には 7-8% 台、 8.27% とか結構中途半端な数で、ただ日本と同じような感じではあるんですけど、もっと幅広くて、スーパーで買えるものはだいたい 0%、ただ瓶缶ペットボトル類はかかります。でもそれもリサイクルに出せば戻ってきます。で戻ってきたお金は現金じゃなくてスーパーの商品券で戻ってくるんですよ。
は
あ、
とか、まあ、でもレストランは確かにかかりましたね。
あ、そうなんだ。消費税
テイクアウトでかかったかどうか、でもなかなかテイクアウトする文化がないので。
そっかそっか、確かに。はあと思って、私もこれからね、もう来年に迫ってますから、あんま遠くの話ではありませんけど、
そうですね、
10% って聞くとさすがにちょっとグッときますよね。
うん、気持ち的にちょっと。
まあ消費税の計算は楽になりますけどね、はい、お店でもポンって出ますけど、はぁと思っちゃいますもんね。かぁと思いながら、お酒は飲む量減らさなきゃいけないのかなって、ちょっとこれを見て久しぶりに思いましたけれども、学校給食とかは 8% らしいです。
へ
え給食
とかね、いろいろあるみたいでございますけど、まあまあ、なんか細かく調べるといろいろ出てくるようでございますので、もし気になったら調べてみてくださいということで、今週も元気にやってまいりましょうか。ちょっと私もちょっとバレンタインデーで心やられてしまいまして、ちょっと暗くなってましたけど、今週も元気にいかない、なんてだってた97回、もうすぐ100回でございますよ、
う
ん、
そうですね、
あと100回までっつってうかうかしてると、この残り 1-2-3回ぐらいで全然面白くなくなる可能性があります。こういうの一番気をつけなきゃいけないんですよ、はい、大台に乗る前っていうのは。
緩みますから
、緩んじゃいますから、はい、あとまあ100回まではいいかみたいな100回何年かなみたいな考えだと一番いけませんから、シャキッとしてまいりましょうね。さて、このアコースティックラディオではスポンサーを募集しているわけでございますが、今週新たなスポンサーに新潟県の富士ハウス様になっていただけることになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近スポンサーが増えてなかったので、ちょっとバイトを探さなきゃいけないかと思ってた時期がちょっとここ 1-2 週間ありましたけど、ありがたい話でございます。この富士ハウスの富士家様はオリジナルのクッキーの型を作ってるんです、
うん、
新潟県の燕三条で。でこのオリジナルクッキー型っていうのは何ですかっていうと、まあ、スーパーとか100円均一とか行けばクッキーの型星とかハートがあるけど、そうじゃなくて自分の好きなクッキーの型でクッキーを作りたいよっていう方のために、この富士ハウス様ではご連絡いただいて、そのデザインを送ってもらえれば好きなクッキー型を作ってくれるんです、
うん、
そんな富士ハウスさんから今回アコラジに CM を作ってくださいっていうご依頼をいただきましたので、今週から流させていただきますけど、これなかなかの挑戦でございまして、
うん、
要は個人でやってるからそんなたくさんは作れないんだけども、やっぱアコラジリスナーの方がどんなクッキーを作りたいのか、クッキー型が欲しいのか知りたいっていうのと、ぜひラジオでつながりたいってことで今回スポンサーになっていただきましたけど、うん、このアコラジっ子の中でクッキーを作る人がどれだけいるのか。
なるほど。
この富士ハウスに注文があるのは 50% はクッキーが好きな、お菓子作りが好きな方で、残り 50% はクッキー職人の方、うん、いやお店の方が多いらしいんですけども、まあ、どんなクッキーが作れるのか っていうのはそのクッキーの型だったり、あと後を残す製法とかいろいろあるから、それはぜひ富士ハウスさんのブログをアルファベットで富士ハウスで調べて出てくるので、ぜひ調べていただきたいんですけども、アコラジ聞きましたで 10% オフになりますので、
ほう、
ちょっと CM っぽいですよね。
後待ち見ました
みたいな。アコラジ聞きました。メールに書いていただけば 10% オフにしてくださるというわけでございますけど、ぜひちょっとね、ホワイトデーが近いですか、
うん、
日本ではなんとなくホワイトデー、チョコじゃなくてクッキーってイメージありませんか。
そうですね、
ね、
あります。
だから気になるあの子に気持ちを伝える、うん、あれとしてオリジナルクッキー型でクッキーを作ってみる、
うん、
男がクッキー作ったら重いって女性は思いますか。そんなことないよね。
そんなことないと思いますよ。
男性最近料理する方多いですし、
うん、
逆に手作りの、ね、お菓子なんて作れたら素敵ってなるかもしれませんので、うん、ぜひオリジナルクッキー型作ってみてください。ということで新たなスポンサーを加えてますますパワーアップしていくアコラジ、今週もどうぞよろしくお願いいたします。第97回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、この番組は大分県カコちゃん、東京都シャトーブリアン、静岡県エルモミーゴ、埼玉県小林腰痛おじさん、岐阜県みどり、徳島県ソマ、東京都エクストリンパリー、栃木県最速の変態、新潟県富士ハウス、以上9名の提供でお送りしてまいります。では今週の1曲目お聴きください。先ほどお話にも出ましたスーパーアイラブユーで晴れた日は学校を休んで。
ありがとうございました。スーパーアイラブユーで晴れた日は学校休んででした。ではコマーシャル。あなたのオリジナルクッキー型を作ってみませんか。新潟県燕三条にあるオーダーメイドクッキー型ショップ富士ハウスでは、世界で一つあなただけのクッキー型製作を受けたまわっております。お菓子作りが好きな女性はもちろん、ホワイトデーに向けて男性の皆さんもクッキー作りに挑戦してみるのはいかがでしょうか。まずはアルファベットで富士ハウスと検索して見本や制作例をご覧ください。富士ハウスのクッキー型でスペシャルなクッキーを作りましょう。大阪府ラジオネーム金の陣さんからいただいた細めのシャワーがお父さんと長直りする方法。お父さん、カレンダーのところどころにお父さんってマークしてあるけど、あれ一体どういう意味？せーの、細身のシャイボーイのアコーシックラジオ。シャイ第97回細身のシャイボーイのアコーシックラジオ。この番組は改めまして細身のシャイボーイと
楓と
笠倉で
お送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いしますちょっと曲の間にね、バレンタインデーの清水さんの思い出を、はい、笠倉と喋ったら、ね、いろいろ思い出しまして、はい、暗くなっちゃう。ああいうの気づかないよね。気づく。ああいうの本命チョコとか渡したことある楓さん。
本命チョコ、あ、一回だけあります。
あるでしょ。いつ？
大学1、え、違う、高校3年生だ。高校3年生。
お、2年前。うん、最近だね。
まあそう。
それどうだったんですか。
まあでも、まあ。
だって卒業直前でしょ。
そうですね。
で渡して。
渡して。
好きだとは言わなかったの。
まあでも渡しただけです。お返し帰ってきましたけど、でもそれっきり合ってないんで。
それ本命チョコって手作り？
いや、買いました。
ああ、シュッとしたやつを。手紙かなんかつけなかったの。
つけませんでしたね。
なんで？
なんでだろう。わかんない。
バレンタインってわかんないことだらけだな。やっぱな。私もだからその清水さんのねことさっき、まあ、ちょっと笠倉に喋ってみたから、はい、全然ね気持ち気づかなくて、二十歳ぐらいの、要はそれこそ成人式あたりで小学生の時の同級生かなんかに、横浜リーナで会って清水と会ったことあるみたいなことを女の子かなんか言われて、いや知らんよ、なんでって言ったら、あの時だって本命チョコをあげてたじゃんみたいな、うん、清水佐藤のこと好きだったもんねみたいに言われて、ほわっと思って、俺のこと好きになる女の人なんているのと思ったんで、でドキドキしてて、で私オーロラモールの電気屋で働くようになって、18歳ぐらいからか、大学1年生ぐらい働いて、で21歳ぐらいの時になって、清水さんが僕の働いた電気屋の上のリンガーハットで働き始めたんだよね。で、えっと思って、でその時はもう成人式終わった後だから、あ、清水さんって僕のこと好きだったんだよなって思って、でたまたま帰りバイト先出口一緒だから、ダイエーのところ出る、オーロラモール出るところで一緒になって、でちょっと食事、お茶、お話、そこちょっともう記憶から消されちゃってよく覚えてないんだけどで、まあ今彼氏がいたんだよね、うん、いいんじゃんと思って、やっぱりと、俺の心のウキウキと思って2時間半ぐらいで終わったね、だから心のウキウキが一緒のとこ働いてるんだって分かって、うん、もうちょっと長引かしてほしかったね、はあ、っていうのを思い出して、また暗くなっちゃいましたけど、ね、でも明るくいきましょうではこのコーナー参りましょう。妹選手権。妹選手権。このコーナーは細身のシャイボーイの楽曲の妹をアコラジッコにカバーしていただき、その頂点を決めるコーナーでございます。笠倉、
はい、
4週にわたって開催されているこの妹選手権でございますが、今週第3週でございます、うん、残り2回ということで、
そうですね。
今週も素敵な作品が届いておりますので、では1作品目聞いていってみましょう。こちら青森県のラジオネーム藤門さんからいただきました。細見さん、楓さん、笠倉さん、シャイ
シャイ、シャイ。
今回妹をボーカロイドのソフトでカバーしてみました。
へえ。
この音源では数あるボカロソフトの中でもややハスキーな歌声が特徴のメグっぽいド、通称グミを使用しました。ぜひ聴いてみてください。
お、うん、
すごい、ボーカロイドで私の曲を作ってくれた、初めての経験だったんです。では聴いてみましょう。こちら青森県ラジオネームフジモンさんの作品です。どうぞ。
これがボーカロイド、
グミちゃん、ハスキーなんだね、これは。
すごいよね。
すごい。
ボーカロイド、笠倉あんま詳しくないでしょ。
はい。
すごいよね。
言葉と音程を合わせて、ちょっとあの、なんていうの、中国の人かなんかがね、アグネスチャンさんみたいな。
これすごいよね。
すごいですね。
これを聞いて改めて思ったのは、僕はボカロ手出しちゃダメだな。もう24時間やっちゃう。楽しくてしょうがない、これ。
かわいい。
かわいいよね。
かわいい。
ありがとうございました。ラジオネームフジモンさんの作品でございました。カエデさん、
いや、かわいらしいですね。
かわいらしいですよね、うん、ボーカロイドすごいね。
すごいですね。
へえ、これやってみたくなっちゃった、
うん、
だってさ、だってこれができるってことはさ、好きなセリフを言わせることができるってことでしょ。
そうです、ね、
好きな歌を、
はい、
佐藤さんが好きだよみたいな歌を歌わせることができるわけでしょ。嘘嘘。
いよいよですよ、それ
は。怖い怖い怖い怖い怖い。
すごい、楓さんが今すぐ身支度をし始めた。
もう今すぐ出ていきたいと思って。
あっと思って。嘘でございますが、じゃ2作品目こちら、ラジオネーム狭間律史さんからいただきました。シャイさん、笠倉さん、楓さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
妹選手権送らせていただきます。いろいろなアレンジを考えたのですが、やっぱり一発入魂弾き語りで参加することにしました。聞いてください。狭間律史、狭間一発妹入魂バージョンです。
ほう。
じゃあ聞いてみましょうか。どうぞ。
お兄ちゃんはな、戦っている。学校や会社、その他いろんなとこで会話すらしなくなった。お前には知ったこっちゃないと思うが、歳をとって大人になって徐々になぜか距離ができて、なんか寂しいな。でもたった一つ覚えていて、どんな時も忘れないで、僕は兄貴さ。いつでも頼ってくれ、はっ、分かっておくれよ妹よ。この世でたった一人の兄弟なのさ、分かってくれるな妹よ。お兄ちゃんは常に味方でいる。お兄ちゃんはな、心配をしている。最近塞ぎがちなお前のことを、昔はくっつくりゃすぐ笑って、今じゃそういうわけにはいかぬ。女心なんてわからないよ、身内はなおいそうだよ。ケーキ買ってくるか、モンブランが今も好きかどうか知らないけど、笑っておくれよ妹よ。お前がうつむくと家ん中が暗くなるから、笑ってくれるな妹よ。安入りなんてまだ似合わないぞ。 かお前どこか嫁ぐ時は早めに知らせておくれよ。準備がいるから相手にケチつけることはないが、できれば年下がいいな。兄貴ずらしたいからまだそんな日来るなんて思えないけど、もう分かっておくれよ妹よ。かっこいい兄貴にはなれなかったけれど、分かってくれるな妹よ。幸せを願ってな、笑っておくれよ妹よ。この世でたった一人の兄弟なのさ、笑ってくれるな妹よ。生まれて死ぬまでずっと何一つ変わらないよ。忘れるな兄ちゃんは常に味方でいる。
ということでありがとうございました。狭間律さんの妹でございました。楓さんいかがでしたか？
いや私かっこいいと思いました。
あそう、私の結果笠倉どうでした？
いやでも、はい、かっこいいなと思ったんですけど、細見さんの話を聞いてると、あなるほどねという、徐々に分かってくるという感じでした。
笠倉が狭間と僕の板挟みにあった。大変なこと、目の動きようが半端なかったでしょ。では今週最後の作品、はい、参りましょう。こちら東京都のラジオネームジャーギジョージさんからいただきました。皆さんシャイ
シャイ、シャイ
どんな気持ちの前にしてるんですか。今回も妹選手権に参加させていただきます。最近僕が毎週のように見ている番組にインスパイアを受けて今回の作品が出来上がりました。一言で言うと僕と僕が戦っています。正直カバーでも何でもなくなりましたが、妹に対する気持ちを歌っていることには間違いないので、細見さんの妹を作った時の気持ちをカバーしたということでございます。それでは聞いてください、妹スタイルダンジョン。
はい、
笠子これはどういう作品ですか？
そうですね、これはまあ先週、うん、細見さんがライブの中でフリースタイルをしたという話をしていたんですけれども、うんうんうん、一言で言うと僕対僕のフリースタイルの作品になります。
笠倉対笠倉、
はい、
笠倉も妹がいるから、
はい、テーマは妹で、
テーマ妹でフリースタイルをしたという、
はい、
じゃあこれはちょっと笠倉の声とか入るとよく分かんないことになりますから、はい、じゃあ音源だけはお聞きいただきましょうか、はい、では東京都のラジオネームジャーゲジョージさんの作品です。どうぞ。
妹スタイルダンジョン、先攻笠倉、後攻ジャーゲジョージ、 DJ リョウカンバス戦。
3兄弟の2番目生まれた俺の妹、相手にならないそこらの素人、まるでクロート、プロフェッショナルウェイスコーデから全国セイター、希望と抽象跳ねのける美貌で優勝、自慢のシスターいつでも LINE でやりとりなんでもそうだどうだ、さっきから聞いてりゃお前はシスコン、妹落ちるぜ受けてもミスコン、プレゼントする極上のディスよ、必要以上に濃い化粧、ライカエリコクスだエラ隠すな、ヘンテコメイク笠倉翔笠倉、反対から読んだら落差がスピンとメイクすごい落差が、シスコンで何が悪いんですか、妹とは仲良くするのが当たり前、それが家族ってもんじゃないの、お前の言っていることは全て打足、妹と遊ぶお前の10倍以上の頻度で、そんなに家族が嫌なら一人で体でも洗って瞑想すればインドで、お前の浅はかな考えが真相です、貧相か貧乏か知らねえが、お前の妹も妹で感性がおかしい、まるで教育テレビお母さんと一緒、いやいやお兄ちゃんと一緒、裏コンですよこの先も一緒、自分がおかしいっていつ気づけるの、そんな妹にディスリスペクト受賞できるよ、ブラコングランプリ2016終了。
レッツジャッジ、クリティカルフィット勝者笠倉、
以上です。
ありがとうございました。ジャーゲジョージさんの作品ですよ。はいはい、楓ちゃんが目が点になってます。ラップ体勢がないから。
はい、
どうでしたかエデさん。
いやなんかでもすごいですね。
いやすごいですよね、うん、すごいですけどこれどういう気持ちで
これ伝わるのかな。
すごいと思います。これどこで撮ったんですか。
これは自宅で撮りました。
自宅で、はい、娘もいる中
あの
お前の言ってることは全て打足
打足打足あの洗面所にこもってやりました。
そうだ。
お父さん何やってんだろう。
いやすごいね、はい、結構自分相手にガンガン言うんだね。
そうですね、やっぱりこう妹を思う気持ちは、うん、まあ、ラップで言うと多分ジャーギージョージの方がうまかったと思うんです
。あ、そう。どっち
でも妹に対する気持ちは笠倉の方が強かったんで、
なるほど、ね、
笠倉が勝ってるんですよ。
ジャーギージョージかなり口悪かったもんね。
そうなんですよ、うん、
打足とか言ってたんですよ、はい、ね、ブラコングランプリ2015、
はい、嫌味だね、
うん、はい、嫌なやつだったね、
はい、
君の二面性ですか、
はい、
さあ表現した
という戦わせてみました。
妹とは最近なんか連絡取ったんですか。
はい、あの今日も LINE で。
あ、そう、はい、何を、
まあ、すごい、まあ、日常的なこととして、あの妹塾講師やってるんですけど、まあ、バイト卒業ということで、まあ、教え子からプレゼントもらったよっていう写メをいただきました。
本当にじゃあ別に連絡事項でも何でもない、
そうです、日常の
事柄を送ってくるんだ。
してきますね。よかったねと、伝われてたんだねみたいな。
妹今彼氏は
います。
いるんだ、
はい、そうなんです。
ちょっと妹ゲストに呼びたいよね。ラップの中でも妹の感性どうかしてるってあったけど、最近なんかちょいと感性おかしいなと思ったことあるんですか。
最
近でも気づかないのかな、君も変だから。
あります、あります。
あるんですか。
おかしいなっていうか、いきなりあの、うん、弱みを握ったでお兄ちゃんみたいなラインが来たんですよ、はあ、あなたの弱みを握りました、はあ、これはどういうことだと思ったら、うん、あの僕祖母の家のパソコンに、うん、あのいかがわしい動画をちょっと保存してたんですね。
なお前、はい、ばあちゃんのパソコンに何してるんだ。
それを、うん、あのどうやら開いてしまったみたいで、うん、あの消さないで置いといたからニヤニヤみたいな絵文字で、
うん、それ妹がどうこうしてるよりお前がおかしい、
は
い、
僕でした
。ばあちゃんのパソコン、まずおばあちゃんパソコンやってんの。
はい、やってます。
すごい、
僕のツイッターすごい見てて、はあ、でそのことをあのツイッターのことブログって言うんですけど、ブログ楽しみにしてるよっていつも言われるんですよ、
ね、はい、おばあちゃんパソコン、それは Windows？
それは Windows
です。 Windows やってるの、はい、それでのどうやってばあちゃんのパソコンの中にエッチな動画入れる、
まあ、お気に入りの中にあのフォルダを作って、
あ、はい、動画を要はストリーム、はい、で URL があって、
ね、URL があって、
あ、データが入ってんじゃなくて、は
い、英語でプライベートっていうフォルダなんです。
プライベートだな。それは自分のパソコンは持ってなかったんだ当時じゃ。
いや持ってるんですけど、あの大学4年の時に居候してた時期があって、
あ、抑えが効かなかった
んだ。はい、抑えがちょっと効かなくて、そっちにも保存しとこうという、はい、あの僕の感性がおかしかったです、すいません、は
い、すごいな、すごいな、それ妹見っけて、
はい、はい、
うわ、でも俺今自分でもしリホに自分が持ってるアダルトビデオとか見られたらと思ってもたまったもんじゃないの
よ。そうですよね。
でも君よくそんな笑顔で喋れるね。
まあなんかそういうのも話し合えるというか、なんなら妹から
男、何あのタイすごかったね。
いやいやいや、ってこと、そんな、
あれこの間ちょっと私も試したんだけどもみたいな。
いや男同士のビデオじゃなくてよかったってきました。
はい、
あ、変な趣味って、
はい、は
あ、そういうのじゃなくてよかった。
それちなみにどういうビデオだったの。
それはあの、まあ、普通のファン感謝祭的なやつですね。
普通じゃない
じゃん、はい、やめましょう。ファンの家に行ってっていうやつです、はい、
すごい、タイトル言いたいけどタイトルがもうね擬音が使われちゃってるから。タイトル見ないでございます。さあ、はい、妹選手権でございます。
そうですよ、妹選手権ですから、これ
来週でいよいよ最終回で、
はい、
いよいよ来週グランプリが決定されるということでございますけれども、はあ、ぜひ送ってきていただきたいですね。
そうですね、
我こそはという方、
はい、
ぜひ懸命に妹選手権と書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com に添付音源していただきまして送ってきてください。皆様の作品あと1週お待ちしております。よろしくお願いいたします。では一旦コマーシャルに参りましょう。いよいよ歴史が動き始めた日本一の歌舞伎者集団プロレスリングバサラ、続々と今後の興行が決まっております。2月5日埼玉わらびレッスル武道館、2月21日大阪市大淀コミュニティセンター、2月26日横浜ラジアントホール、3月3日埼玉わらびレッスル武道館、3月13日東京北沢タウンホール、
3月28日名古屋千種小劇場。詳しくはプロレスリングバサラのホームページをご覧ください。では福田さん、いつものやついっちゃって、
バサってバサってバサりまくるバサラ。
愛知県ラディオネーム、知れば迷いしなければ迷わぬ恋の道さんからいただいた、ハサミのチャイボがお父さんと仲直りする方法。お父さん、お父さんがもらったチョコの数って単位がトラックなの？さすが、せーの、ハサミのチャイボーイのアコースティックラジオ。
まあ、今週オープニングからずっとね、細見さんも笠倉さんも言ってますけど、バレンタインですよ今週は、は
い、うん、バレンタイン
ね、まあね、苦い思い出があるとか、いくつもらうもらわないとか言いますけど、まあそれはもらう側の立場の話であって、私はどちらかというとあげる側にいるので、ね、バレンタインは、
うん、
まあ日本ではね、やっぱり女性が男性に送るみたいな文化が強いですから、まああとは女の子同士で友チョコ配ったりとか、うん、よくあるじゃないですか、
うん、
ただなんか私なんとなくその友チョコ配る文化みたいなのがめんどくさくて、中高生の時にあまり本命で男の子にあげるとかなかったんですけど、でも結構やっぱりクラスメートとか一部にあげると、ここまであげてあそこはあげないのみたいななるから、結局みんなに配らなきゃいけないみたいな、なんとなくそういうちょっとね、こうギスギスした感じのがあったので、まあ、結局みんなもう毎年もう何十個って作ったりとか買ったりとかして配らなきゃいけないってなって、まあ、でも私もまあ別に料理とかも嫌いじゃないし、お菓子もまあたまに作るぐらいだったらと思って、まあ、中学3年生ぐらいの時ですかね、もう徹夜してみんなの分作って綺麗にラッピングして学校持ってってとかしてたんですけど、まあ、やっぱりなんかそこまでして配るもんかなと思って、別にまあ正直そこまで仲良くない子もいるし、別にバレンタインあげなくてちょっといざこざするぐらいの中だったらもういいよそれまででってちょっと思って、
あんまり冷めてるん
ですね。中学卒業するぐらいに、まあ高校一緒だけどいいよ、もう仲いい人とだけ仲良くしようって思って、私はもうチョコを作ることをやめたんですよ。で、買ったものも配ったりしなくて、まあバレンタインなんてもうただの日曜日に過ぎないよってことにしようと思ってたんですけど、健国記念の日、建国記念の日
あんだけ話して間違えたら建国記念日にって言われたらたまたまじゃない
ですか。でも木曜日、私はさっきもちょっと言いましたけど、午前中部活をして、うん、その後一回家に荷物を置いてから夜バイトに出かけたんですね。でバイトが夕方の6時から入ってて、で、まあ、家でちょっと軽くご飯食べてからバイト先行って、でバイト先は2階建ての建物なんですけど、まあ、1階で鍵持って、で2階の事務所に行ってガチャッと開けて、ドア開けたらテーブルの上に茶色い紙袋置いてあったんですよ、
うんうん、
でなんか誰かのお土産かなみたいな、差し入れかなと思って、で電気つけてちょっと見たら、私宛てのちっちゃい手紙が書いてあって、
うん、
であれと思って、なんか私宛てのだと思って、まあ、とりあえず着替えて、で時間があったんでちょっと中身見たら、
時間がなくても見ろよ。
まあ時間あったらバイト行かなきゃいけないでしょ。まあちょっとまあ今日早めに来たしと思って中身見たら、その中にさらにちっちゃめの白い紙袋が入っていて、
うん、
その白い紙袋の中に、なんだろうな、指輪を入れるぐらいの箱あるじゃないですか、うん、あれぐらいの大きさの紙でできたちっちゃい箱が入ってて、水色ので、あ、チョコだと思って、
うん、
で中に一緒にちっちゃいパンフレットみたいなのも入ってたんですけど、うん、チョコレートのまあ、パンフレットですよ、こういうチョコレートが入ってますっていう説明書きで、うん、チョコもらっちゃったと思って、ただその紙袋くれた相手が男の人だったんですよ。
なるほど。
私男の人からチョコもらっちゃったと思って、でまあバレンタインはずっとあげる側の立場でめんどくさいなとか思ってたんですけど、いざもらってみたらすごく嬉しくて、
うん、
なんか別に特別チョコが好きとかいうわけじゃないんですけど、うんうん、だし、まあ、全く期待もしてなかったんですよ。それはね、もそもそもあげる側だし、
うん、
あ、なんかもらってみたら嬉しいなと思って、で、まあ、なんかもちょっとした本当にチョコレートだったんですけど、すごく嬉しくて、で、まあね、お礼の手紙も書いて、ちょっとその人の名札のところに置いといたりとかして、あ、なんかウキウキしちゃって、で
何歳の人
なの？私の1個上なので
21
ですね。大学新4年生、今3年生。
なんでくれたの？
わかんないですよ。わかんない。なんか一応なんか前シフト変わってくれたからって書いてあったんですけど、なんかいやでも だいぶ前だしなと思って、まあでもこれは逆チョコと捉えておこうと思って、今チョコをいただきまして。
え、お前この部屋で自分がモテた話をしに来た、
はい、うん、モテたよって話です。あ、でも本当にそう、なんか、まあ、びっくりしちゃって不意打ちだったの。
じゃああげないよ14日に。
ああ、そっか、そうですね、
欲しいから多分早くあげてんだよね。
確かにそれでお返しとしてもらえたらかなり喜ぶかもしれない。
ああ、そっか。まあ、でもなんか、
ね、まあ、簡単に予測できるけど、それでチョコあげたら、ね、はい、別にお返しなんていらなかったのにつって、じゃあお礼に今度ご飯でも行きましょうって誘いやすいもんね。
そうですね。
ってなると先にやっぱチョコ渡すっていいあれ
か。なるほど。
だから新しい提案なのかもしれないですよ、その彼からの。
うん、
こういうやり方もあるよという。
先手、先手を取る、
先手を
もらうためにあげるみたいな。
勉強になる。
そうですよね。
でもなんか今までずっとめんどくさいめんどくさいって思ってたバレンタインが、あ、なんか意外ともらう人って嬉しいなと思って、なんかぶっちゃけ私も友チョコ配んなきゃって思ってた時期に、別にこんなのなんかみんながやらなきゃいけないからやってるでしょみたいな。
いやいや、
別
に女の子も楽しんでる子は楽しんでるよ。
私全然楽しくなかったから。別にもらってもはいはいって感じでしょと思って、なんかどっちかっていうとなんか思っても見なかった人にもらってはお返ししなきゃって思っちゃう、ちょっとマイナスのイメージが強くて、私の中では中学校高校の時は、なんでいやでも嬉しいじゃんと思って、もうお返しなんていやするよするよみたいな、もらったら嬉しいんだと思って、でまあちょうどバレンタイン時期ですから、私の家の近くに大きい祖母があって、そこでバレンタインのフェアみたいなをしていて、
あ、じゃあその子のお返しを買いに行ったってこと？
まあ買いに行きましょう。その考えはあんまりなかった。ホワイトデーに返そうかなってちょっと思ってたんで。
あ、
ま
あ、
ただその、まあ、誰かにあげたいなと思って、こんなに嬉しいんだったら誰かにもこういう嬉しい思いしてほしいなと思って、なんか誰かに買いに行こうと思って。
あ、何、じゃあもうその男の子の話は終わりなの？
まあ、なんかまあまあホワイトデー
に、ね、そういうやつがいるから男はハラハラするんだ。
期待してますもんね、多分ね。
そうだよ。
あ、まあまあ、
ホワイトでもらえるかなとも思ってるかもしれないけどね、うん、もしかして、
バレンタイン
おそらくバレンタインでもらえるんじゃないか、
じゃあバレンタインに返しておきますかね。あ、
そうね。
その方がいいかもしれないですよ。
それがいいと
私は思う。いやでもね、私はその時真っ先にもらって嬉しいと思った時に思いついたのが、うん、まあ、ここの2人ですよ、シャイさんと笠倉さんですよ。先週ね、私が先週の金曜日、
いや俺はくれてくれるな。
そう、ここ来た時に
俺はチョコはいらん、お前からのチョコはいらん。
ね、なんかゲストの関口あゆみさんとかとおしゃべりした時にいきなり私の方バッて見て、チョコいらないからって言って
言ってましたね。
えってなるっていうことがあって、もう絶対あげないと思ってたんですけど、で
もやっぱチョコをもらって嬉しい人と嬉しくない人がいるじゃんか。
え、じゃあ私からもらって嬉しくないってこと？
嬉しくない。
素直じゃないですね。
いやいや、
僕は嬉しいですよ。
じゃあ笠倉さんにだけあげよう。
ずるいぞ。哀れむような目で見られるのが嫌
だ。全然哀れんでないですよ。でも
お客さんとかからもらえるのはすごく嬉しいけど、リスナーとか、
まあ、でも
この人からあんまもらいたいな、で何なの？で、そうで、なんか買ったの？
そうなんです。なんかやっぱこの嬉しい気持ちを、ね、
じゃあ食べましょうか。
すごい流されてる。
そごで何やってたの？
そごでバレンタインなんだっけな、バレンタインの、
あ、すごいチラシ持ってきたんです。
いろんなチョコレートがね、
チョコレートパラダイス2016、
随分ダサい名前のフェスタやってるんだね。
チョコレートパラダイス、
ね、
で結構な数のお店があって、
は
あ、そごうのワンフロアの多分半分ぐらいは特設会場として使われていて、でまあなんかね、ゴディバとか
ゴディバ、
フィエル・マルコリーニとか、まあチョコって言ったら
フィエル・マルコリーニ
思いつくようなお店がバーッと並んで、
思いつかねえよ。
横浜にちょっと、
ね、難易度がレベル5ぐらい。
一気にゴディバからの上がりようが半端なかった
けど。なんかあとレベルっていう結構女性人気が高い、
あ、
なんかパッケージがすごく綺麗なチョコレートとかいっぱい並んでて、ね、どんなのが流行ってるのかなと思ってこう見て回ってたら、どうやらなんか今年は和素材、日本の食材を使ったチョコレートが外国で流行ったのを逆輸入でまた日本で流行ってる。
チョコに何使うの？和素材って。大根とか。 いや別に今結構真面目に答えたんだけど。
まあ抹茶とか、抹茶とか。
あ、はいはいはいはい。
抹茶とか、あと日本酒とか。
なるほどなるほど。
で、あとは、あの、焼酎使った。チョコレートとかもあったりして。で、他にもいろんなデザインが綺麗なものとか、たくさん並んでて。で、その中で、まあ、何買ってこうかなと思って選んでた時に。
焼酎。
でもほら、笠倉さんそんなお酒好きじゃないし。あね、そういうことも考えて、考えたんです。
全く今考えてなかった。酒のやつが
来てなーって。私ちゃんと考えてたんです。
そうなの、偉いね。
でね、で何にしようかなと思って、そしたら、まあ、私の後ろの方で女性が会話してるのが聞こえて、うん、
会話。
パッと振り返ったら、まあ、なんかチョコを選んでいて、このチョコすごいいいね、買いたいって言って、うん、私も買いたいみたいな話をしてて、あ、なんかそんないいチョコなのかなと思って覗いてみたら、うん、5個入りで1箱になってるチョコレートで、でデザインが結構特徴的というか、あのスカルの形なんですよ。
スカル？骸骨？
そう。が全く同じデザインのものが5個入ってるっていうもので、う
ん、味は何味？
味は
普通のチョコレート。
普通のチョコレートなんですけど、その名前が、
名前が
ロシアンスカルっていう、
ロシアン
名前でっていうのも5個のうち1個が外れっていう。
おいおい俺は大嫌いなやつだったよ。あれ苦手なんだよ、ロシアンたこ焼きとか。
ロシアンやりますよね。
そう、まあまあ当たるんだけど、僕そういう時のリアクションがもうイラッとしちゃって全然取れないんだよ。俺にカレーも食わせやがってみたいな。ダメなんだよね、パーティーだからさ。いや
それ買ってきたの、 そうね、それ買ってきたので。
なんでそれ買ってくるの？
いや、なんかシャイさんが辛いの食べたら面白そうと思って。
だって5個入ってんでしょ。
そうです。
だって私と笠倉の2人で食べたら。どっちかだぜ、だって。
まあまあ、最初じゃあ3で食べて、
ああ楓さん
も余って、そこで引かなかったら2で、
ああ私と桜で、ああなるほど。じゃあその持ってきてあるんですか？
持ってきましたよ。
ああ、じゃあ食べましょう。
結構ね、おしゃれな袋に入ってるんですよ、水色で。ああ
、本当だ。
そうそうそう、
コンパ、ね、
コンパーティスショコラティエ、
コンパーティスチョコラティエ。なんでその OL さんもこのスカールにしようと思ったの、
ね、なんででしょうね。でも結構人気があったみたいで、いろんな人が買ってました。
じゃあ食べましょう、
うん、なんかロサンゼルスが発祥のお店みたいで。
そう、私昔ロサンゼル
スに住んでたの。おしゃれな外装、
銀色の箱に入って
るんです。そうですよね、
銀色の
なんか筆箱サイズ。
そうそうそうそうそう、
そうだね。
で水色のリボン、
まあ、人によって筆箱は違うから、まあ、
私の筆箱もちょっと大きいから。あ、違うと思う。
なんか鉛筆12ダース入ってる色も、
あ、
なん
か
の大きさですよね。
たと、ね、え負けた。
たとえがち。ちょっと開けてる間暇だから、笠倉フリーラップやってよ。
フリーラップ。よ、行きます。もらってる、今からもらう、俺たちチョコ、まるでおチョコで酒飲むみたいなパーリーピーポー。よよよ、もう開けられたんで以上。
開けました。あ、はい、これ2個入ってる。あ、
これちょっとひどかった
んです
ね。はい、
説明書きが中に入ってまして、
多分
5つ入ってるうちの全部が違う味だそうです。
僕は結構好きだよ今の。
よかったと思います。
ありがとうございます。え、5つ
入ってて全部味が違うそうです。見た目は一緒なんですけど、うんうん、全部ね、なんかダークチョコっぽい色なんですけど、うん、
プレーン、
プレーン、ラズベリー、
ラズベリー、
オレンジ、
オレンジ、
アールグレイ、
アールグレイ、
辛い、
辛い。そこなんか、
なんか、スパイシーみたいな。
ホットとかないんですか？
デンジャーって書いてあ
ります。デンジャー、あ、デンジャー、いいです。
まあ、順序は分かりませんと。
ああ、それはどっかに入ってるか分かんないですね。じゃあ食べよう。はい。
食べましょう。
アールグレイがいいな。
誰から
僕真ん中。
早いですね。
うん、僕真ん中。はい。はい、あ、すごい。本当の骸骨じゃなく、可愛らしいとかじゃなくて、
意外と大きいサイズ、ね。
がっつり骸骨だよ。
どれにしますか？
物消しゴムの小さい版ぐらいの大きさあるもん。
一番右かな。こういうのは端っこかな、意外と。
じゃあ私一番左にします。
これみんなはさ、何を目指して今取った？当たり、要は辛くないのを目指して、ね、
辛くないのを目指してます。
あ、オッケーオッケー。匂いは？
チョコ。
匂い、甘い、甘い、甘い、甘い、甘い。じゃあいただきます。
一口でいきましょう。
せーので。
せーの。シャイアールグレ
ー。私プレーン。
ん？これオレンジ？多分オレンジです。
これ一番
やばい。辛い。
辛そう。
すごい辛そう。
あんたなんつったさっき、プレーンつった。
ちょっとやこれ
もうダメじゃん。結構私も心構えしてたのに今。いや残り2つあと、いやあるだ、水飲めば。そんな辛いのこれ。何なの、何
喋れない、喋れよ。
な、中身何も入ってなくて、
うん、
ただのチョコだと思って食べてたら、
う
ん、めっちゃ辛い。
あ、そう、
喋ると辛い。
なんでこんなラジオ向きじゃない
の。
全然表情がわかんない。
うるさいな。じゃあちょっと曲聞いてもらっていい。まだ喋ることあんの。ないね。じゃあカエルさんが落ち着くまで一曲お聴きください。坂口喜佐で終わる眠れずに。ありがとうございました。坂口喜佐さんで終わる眠れずにでした。カエルさんありがとうございました。
ありがとうございます。
まだ辛いの。
結構辛い。
そうですか。ありがとうございます。では一旦ジングルに参りましょう。大阪府ラディオネーム山田さん号さんからいただいた細めのシャーバーがお父さんと仲直りする方法。お父さん、関口愛美さんに影響されて腹筋を始め、今や世界一のボディービルダーになったって、ちょっと才能が溢れすぎだよ。せーの、まさみのシャイボーイのアコースティックラジオ。つれづれなるままにアコラジライフ。
つれずれなるままにアコラジライフ。このコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります。風倉、
はい、
今週もたくさんお便りいただいております。1通目こちら、群馬県ラジオネームケミカルちゃん、女性18歳の方からいただきました。細見さーん、はい、第一志望の大学に合格しました。おめでとう。
おめでとうございます。
本当に良かった。春から一人暮らしをするのでドキドキです。東京に来るのかな、うん、新しい場所でもアコラジ聞いて頑張ります、うん、早く細見さんのライブに行きたいです。
おー、
な
んて素敵なんでしょう。まずおめでとうございます。
おめでとうございます。
素晴らしいですね、第一志望の大学に受かって、
うんうん、
で今2月の中盤でございますけど、4月から大学1年生として、ああそうですか、そうですか。もう大学新入生の頃のことなんて忘れちゃいましたけど、カエルさん覚えてますか。
覚えてますね。
この時期の頃大学受かって、うん、あ大学行くんだっつって、
うん、
あワクワクして、
ね、そわそわしますよね。
このね、要は大学入るまでの2ヶ月ぐらいになんかちょっと勉強しとくとね、授業乗りやすかったりするのでね、あんまり遊びすぎずにやるとすごくいいと思いますけど、
うん、
まあそんな俺なんか今喋ってて お父さんみたいなお兄さん的なねパーソナリティになりたいのに、
はい、
うるせえジジイみたいな申し訳ない。本当おめでとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ第一志望受かっておめでとうの歌を笠倉が歌ってくれるからね。
はい、おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう、君は頑張った受験、マジで真剣に勉強したから、まるでうん、イエーイ、
イエーイおめでとう。あ、素晴らしいことでございますねちょっと笠倉は後でちょっと話し合いが必要です続きましてこちら、ラジオネーム秋田県のダンボールキッチンさんからいただきました。19歳の男性でございますね。細見さん、笠倉さん、こんにちは。
こんにちは。
静岡県出身の大学1年生のダンボールキッチンと申します。今年からいろいろなラジオを聞き始めてアコラジにたどり着きました。人生で経験したことのない雪道を歩いて投稿している時に毎日聞いています、うん、今第12回目ぐらいです。初めてラジオにメールを送ります。さて今私は主に TBS ジャンクのポッドキャストに加えウエストランドのブチラジを聞いています。アコラジを聞き始めて思ったのですが、ジャーゲさんの声がウエストランドの河本さんに似てないですか。僕としては聞き分けがつかないぐらい似ています。ぜひお聞きくださいっていただきました。
意識したことがなかったですね。
これをメール見てて思ったの、まあ初めて送ってくださってなと、はい、ちょっとね、雪道は投稿してる時に聞いてくれてるってすごく嬉しいことでございますね、うん、19歳大学生かな、はい、ジャーゲの声、そうか、12回だとまだ笠倉じゃなくてジャーゲって、
まだジャーゲさんなんですよね。多分
ジャーゲさんの声がそのウエストランドの河本さんと声が似てたとしてだよ。
はい、
でどうすればいいんですか似てると思ってから、どう、誰、この子にメールすればいいのかなダンボールキッチ君に似てたよって
発見したんでしょうね。だから
ちょっとじゃあ来週までに聞いておきましょう。
はい、
ね、
そうですね。
で、まあ、ダンボールキッチ君が、ね、今12回目ぐらい聞いてくれてるって、うんうん、途中で飽きたらもうどうしよう、どこにもたどり着けなくなる。わかりました。ちょっとこれ確実に聞いておきます、はい、ありがとうございます。続きましてこちら、愛知県のラジオネーム食われた羊羹とかじられたみかんさんからいただきました。皆さんシャイシャイ
シャイ。
今日は休暇を取って数ヶ月ぶりにカラオケに行きました。
お
カラオケのためだけに休暇取ったのかなそんなことじゃないよね、ジョイサウンドにまだ細見さんのあの子の声がうまくいきませんようにがあったのでノリノリで歌ってきました。
うん、
有料だと思うので無理にとは言えませんが楽曲秘密も登録されるといいなと思いますといただきましたけども、はあ、まだジョイサウンド入ってるんですね。
うーん、
私あんまカラオケに前向きじゃなくて、なんか恥ずかしくて自分の楽曲をどっかで人が歌ってると思うと、別にカラオケに対してそんなこと思ったことなかったんだけど、自分のこれなんだろう、ヒビロック映画のキャンペーンで私の曲も登録させてくださいって言われてしたんだけど、本当はなんか3ヶ月ぐらいで消される予定だったんだけど、あれから1年半ぐらい経つのにまだ入ってて、
へ、
あそうなんだ、ジョイサウンドで歌えるみたいですけどね。まあ、カラオケいつかね歌えるようにしようと思いますけれども、なんかどっかで私のだってね、この方わざわざ、ね、お仕事お休みの日にカラオケで、
うん、
あの子の声がうまくいきませんようにはぁとか言ってるってことでしょ、
はい、
そのお休みはどうなんだろうね、有意義に過ごせてるのかなそれならいいんだけど、
はい、
なんか私の歌なんて歌わせてしまってという気持ちがちょっとあっちゃってね、でもありがとうございます。ちょっとまたカラオケ登録できたら、ね、ここでも喋らせていただこうと思いますが、 続きましてこちら、高知県の猿人間さんからいただきました。こちらちょっと僕笑っちゃったんだけど、
はい、
皆さんこんばんは、おはようございます。こんばんは、おはようございます。
こんばんは、おはようございます。
最近僕は海援隊のスタートラインという曲をよく聞いていて、すごく言葉が心に染みて胸を熱くさせられていますっていうメールなんだけど、
ほう、
これなんでこれ21世紀のさ、はい、2016年に海援隊のスタートラインを、はい、なんかこれ新譜のように聞いてメール送ってきたのかな。だって下手すりゃね、笠倉とか楓さんが生まれる前かもしれないからね。
そうですよね。
金八先生の、ね、はい、主題歌になってた曲です。すごくいい曲、私も大好きですけど、大好きだけど今改めてこう急にこう今スタートラインを聞いてますっていうメールがちょっと私面白く、うん、笑ってしまいましたが、続きましてこちら、京都府の23歳男性の稲江さんからいただきました。皆さんシャイ
シャイ
シャイシャイ
シャイ
シャイシャイ
シャイシャイシャイ、
すごいテンションが高いメールですね。毎週楽しいラジオをどうもありがとうございます。どういたしまして、さて、先週のオープニングトークで、情緒不安定なのかな？先週のオープニングトークでは、MA1 のお話が出ていましたね。あ、私の服の MA1 ね。
はい。
そうそう、その話2週間前かな、しました。アパレル店で丸3年アルバイトをしている僕から、なんとなく豆知識を披露させていただきます。MA1 の豆知識ですね。まず、インナーですが、この2、3年でタートルネックやハイネックのカットソーやニット、セーターが流行し、定番化しております。そこに相性のいいノーカラーのシャツやアウター、ジャケットがタートルネックブームに付随して流行しているんです。ですので、2、3年前はスポーツテイストが流行っていましたから、スタジャン、1、2年前からはミニテリーテイストが流行ってきておりますので、MA1 が流行しているんですね。スタジャンも MA1 も首周りのスッキリしたアウターですので、また、今年はどうやらスカジャンが流行りそうな雰囲気です。これもまた首周りのスッキリしたアウター。シンプルな服を着るノームコアという言葉が流行りましたが、その反動でしょうか。刺繍や柄物、古着のパッチワークやリメイク物などはこれから先良さそうですよ。僕もスタジャンが欲しいんですが、これはいいといったものが6万円以上するのでなかなか手が出せずといった日々です。長々とすいません。ギャップ大好き細見さんも、校長先生ファッションの笠倉さんも、男浮きしたい楓さんも、もう少しファッションの流れを考えてみると楽しいかもしれませんね。すごいメールだよね、これ。長々と書いてくれて、全然頭に入んなかったんだよね。
わ、
はい、
かんない。
土地わかんない。
そうなんでしょうけど。
そう。音読すりゃ、大抵のことは頭に入るはずなんだけど、全然頭に入んなかった。で、なんか流行りのファッションの、この MA1 とかの写真をひたすら送ってきてくれてるんだけど。
すごい。
すごいね。だって僕 MA1 何年着てる ?6 年ぐらい着てるけど、全然 MA1 とタートルネックが合うってこと知らなかったし。そうなんだね。要は首周りがスッキリしてるから、何ですか、ノームコアですか。
ノームコア、
ノームコアという言葉が流行りましたがって書いてあるんだけど、1ミリも流行りません
でした。初めて聞きました
。ファッション関係の人の中ではね、流行って、確かにちょっと知らなきゃいけないかもしれません。今年はやっぱね、財政なんで、ギャップすらも服をこの冬買いませんでしたけど、うん、やっぱ服はちょっと買いたいっちゃ買いたいのかな、うん、なんか私最近悩むのが嫌で、毎日同じ服着てるんだけど、それはそれですっと悩まずに外出れるからいいんだけど、うん、モテないんだろうね、そういうのね、おそらくね。女性からしたらね、例えばじゃあなんか誰か女性とお会いする機会があって、で、また次、全く同じ服だったらやっぱちょっと嫌なんでしょ、女性としては。
うん、
でしょ、
うん。
こればっかりはまあね、まあ彼女ができてから悩めばいいそう、心配事でございます。その時またちょっと稲井さんに相談したいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、では今週のメッセージテーマに参りましょう。今週のメッセージテーマはこちらでした。バレンタインデーにもらえるチョコの個数予想とその理由ということで、笠倉、
はい、
今週のメッセージテーマはバレンタインにもらえるチョコの個数予想とその理由でございます、
うん、
笠倉は自分では3個ぐらいって言ってたんだっけ。
そうですね、
もう3個もらったんじゃないの。まだ2個か。
今2個です。
今2個か、
はい、
でもまだ嫁さんからもらってない。
そうです。
この配信されてる2月14日、
はい、
もしもらったらもうジャスト。
そうですね、
当たり。
予想通りの、
予想通り言ったら全部僕に渡さなきゃいけないっていうルールで。
いや、初めて聞きました。
ございますけども、アコラジックの皆さんはどうなんでしょう。見ていってみましょう。こちら1通目、ラジオネームアマシットさんからいただきました。今週の何個もらえるかというベーシックな質問の高さがあまりに高すぎて、私はただただ見上げるのみです。ごめんなさい。
変なメッセージと言われちゃった確かに天志さんが今おいくつか分かんない、確か私とあんま変わんないはずなんだけど、
はい、
本当にこの仕事しててよかったなってちょっと思いました。だって普通のサラリーマンしてたら絶対もらえないもん。続きまして、こちらラジオネーム、コモハカさんからいただきました。細見さん、皆さん、シャイ。
シャイ。
今年のバレンタインでもらえるチョコの予想ですが、娘と母は毎年くれます。妻からは一昨年に、義理だから勘違いするなよ、と言われ、ブラックサンドをもらい、去年はもらえませんでした。なので、今年は期待を込めてチョコ3つです。
うん。
娘さん、お母様、お嫁さん。
うん。
3つ。
うん。
3つって1個。いいラインかもしれませんね。
まあそうです
ね。3つもらえたら幸せって思うかもしれません。3つって幸せ。3つもらえたらたくさんもらったなって思うかな。続きまして、こちら東京都ラジオネームもっこりさんからいただきました。僕の会社では数年前からバレンタインチョコの受け渡しが禁止され、家でもバレンタイン制度を廃止したので、ここ 2,3 年チョコをもらったことがなかったのですが、昨年はバレンタインデーから3週間ほど遅れる形で仕事の取引先のおばちゃんから奇跡的にもらいました。
へー、
3週間経ったらもうほぼ3月ですよね。
そうですね。
今年もチョコの賞味期限内にそのおばちゃんに会うことができればギリギリ1個もらえるかもしれません。あ、なるほどね。あらかじめおそらくそのおばちゃん用意してくれてって、で取引先だから会った時にくれたんだね。はあ、やっぱ仕事先でもらえるっていうのはいいかもしれませんね。
そうです
ね。あと OL さん、特に大きな企業とかね、オフィスに何人も男性がいるところで働いてる方大変かもしれませんね、
うん、
誰かにあげて誰かにあげないっていうのも大変だろうし、
うん、
同僚の女の人一人があげてて私はあげないってわけにもいかない。
そうですよね。
めんどくさいね、そのやり取りも。ご苦労様でございます。続きまして、こちら栃木県ラジオネーム最速の変態さんからいただきました。皆さん、シャイ
シャイや。
今週のメッセージテーマはバレンタインデーにもらえるチョコレートの個数予想ですが、私は今年は0個の予定です。あらま悲しい、うん、職場で義理チョコというものが廃止されて以来、本当にこういう職場多いんですね。バレンタインデーにもらえるのは妻からの一つだけだったのですが、木曜日から妻が熱を出して寝込んでしまいました。あらま、感じからして 2,3 日はこのままなんじゃないでしょうか。で、チョコレートはまだ買っていなかったと思われるので0個なんじゃないかなと思います。とりあえず妻には逆チョコならぬ R1 ドリンクをお見舞いして早く良くなってもらおうと思っていますってこと。
なるほど。
遅れてもくれるんじゃない。
そうですよね。
そうですよね。
ね、なんか嫁さんからもらえるのがやっぱ幸せかな。
うん、
僕もし仮に結婚してもチョコは欲しいかな、嫁さんからってちょっと思うな。今週最後のメール、こちらラジオネーム大阪府の金の陣さんからいただきました。細見さん、笠倉さん、楓さん、シャイヤ
シャイ。
なんと実は僕の誕生日が2月14日バレンタインなんです。
おめでとうございます。
なので男女関係なく友達からもらう誕生日プレゼントのほとんどがチョコレートでした。
あ、
なるほどね。そのせいで一時期はチョコレートが嫌いになり、見ただけでも気持ち悪くなるレベルになっていました。 PS、 楓さん、僕は今は全然食べられます、むしろ好きなくらいです。繰り返します、今は全然食べられます、むしろ好きなくらいです。おねだりしてんじゃないよそうか、じゃあエアーでね、チョコ送ってあげてください。
あげます。
あ、まあ、あげました。お返しはちゃんと物で送っていただということで、今週もたくさんアコラジックからお便りいただきましたが、アコラジオールスターズの方々もね、いろんなチョコレート事情あるようでございますので、この方にお聞きしてみましょう。では竹下先生、よろしくお願いいたします。
シャイ、ただいま2016年2月11日12時9分を回ったところです。0時回りましたね。ねえ細見さん。
はい、竹ちゃん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こまん、我々、ちょいと引っ越しのお手伝いある人のしてきて、
はいはい、
その後中華料理をごちそうになってきましたけど、
はい、
私ちょっと胃腸炎でしばらく寝込んでおりましたので、
はい、
久しぶりに中華料理をお腹いっぱい食べると。
あの胃腸炎の間とか胃腸炎治ってからしばらくは何を食べてたんですか。
おかゆ、うどん、
かゆ、
すりおろしのりんご、
すりおろしりんご、
胃腸にやっぱ優しいもの、
なるほど、
食べてましたけど、まあ1週間経ったんで、
はいはい、
いいだろうってことで中華料理来ましたけど、ね、
はい、
明日が心配ですけど。
やっぱお腹いっぱいになるの早かったですか。
そうだね、あんまり食べられなかった、やっ
っぱりこの1週間
胃が小さくなってますからそれ
ね、体重も4キロ5キロ減りました、ね、先週さ、はい、胃腸炎って下手すりゃウイルス性の時は人にうつるからさ、
はいはい、
あんまり人に会えないなっていう時で、はい、かかり始めぐらいの時夜12時ぐらいにさ、はい、竹下くんがうちトントンってしてきます、はい、ちょうどその時竹下くんの同級生のお友達も一緒に来て、
はい、岩崎くん、岩崎くんとね飲んでてね、
そうそう、
で
ボードゲーム持ってきてくれて、
ね、そうです、ボードゲームスコットランドヤード持って、ビールもね、
うん、
ケースで買ってね、
まあそうだったんだ、
ケースというか6本のロゴから6本買って、はあ、買ったんですけどね、あんな顔真っ青の細見さん見たことない
だからうちピンポンなんないからノックしてくれて、これ竹下来たなっつって、でね、せっかく来てくれてるし、
はい、
でこっちはもう内心熱8度5分あって、はい、お腹も痛いから、はい、もう限界が近いんだけど、あんまり心配させてもあれだと思う、はい、なるべくもう満面の作り笑顔で、
そうそうそうそう、
うっつって、
そうそう、あのなんかよくわからないメガネみたいなやつもかけてるじゃないですか
よくわかんない、あパソコンやる
ときもね、そうそう、うん、あのメガネかけて、うん、来て、顔は笑顔なんですけど目は笑ってなくてで本当に申し訳ない、なんか本当に申し訳ないみたいな感じで来たんですけど顔真っ青なんですこれはやばいな。で、まあね、僕ら2人家、僕ん家来てね、
うん、
その染さんが飲まなかった分の6本を僕らがその日のうちに飲んでしまいましたよ。
なんで取っといて後で一緒に飲もうって考えはない。
いや、やっぱり賞味期限短いんでね。
そんなことねえよ
生物だからね、やっぱりそんな腐らしたら持ってない。
それ飲み物って言えばアコラジオールスターズの笹釜リスコさんがこの間ライブ、はい、大阪に行かれたみたい、
はい、
で私この間ラジオに関する打ち合わせしてたら、はい、笹釜リスコさんから電話かかってきて、
お
リスコさんから電話かかってくることなんてないんですよ、私。
ないでしょう。
で何っつって仕事中だったけどちょっと出させてもらって、でもしもしっつったら、ちょっとシャイさんと話したいって人がいるから変わっていいって言われて、いいですよっつって変わったら、もしもし竹下の母です、竹ちゃんのお母さんって電話で喋りましたけど、すごいもうパワフルだった。
パワフルですよね。
あ、
まあね
結構さ、もう喋ってたらさ、あらもうラジオで聞いてるのと一緒っつって、ラジオしてるみたいっつって
、何ねんそれ何ねんそれ
で私もほら仕事の人目の前にしてるからさ、
はいはい、
あんまりこう砕けた感じで喋れないから、
はいはい、
いつもお世話になっておりますって、今後ともよろしくお願いしますって言ったら、やっぱの大阪のお母さんすごいなと思ったら、目の前にいるさ笹釜さんたちも笑わせるんだよね、
はいはいはい、
あーもう硬い硬いシャイさんもとか
っていうのは笹釜さんたちに話してるんです、
ね、私にも言いながら、
なるほど電話越しにも相手にも話しながら、その目の前にいる相手にも話す
そんなことできねえぜ。
でもスカイプのそのもっと原始的なスカイプですよね
であっちの笹釜たちももうキラキラ笑ってさ竹下くんのお母さん面白い面白い。
笹釜さんたちもね、大吉来てくれて、わざわざ大阪でライブするからっていう、いっぱい食べて飲んでくれたみたいで、
そう美味しかったっつってた。
ありがたい話ですよ。
本当だよね、うん、すごいなって思いました。
ぜひ大吉でなんかねイベントでもやってくださいよ、細見さんね。
私が、
うん、
そうちょっと今年中に必ず、うん、梅雨の時期か夏、うん、大阪で大吉でねイベントやりたいなと思って、
いいじゃない、
もう勝手に考えてますけど、うん、いろいろ相談してやりたいなと思ってますけどね、
はい
はい、いやいや本当に楽しいところでございます。なんと竹下ちゃん、これが配信されているのは2月の14日の日曜日でございます。
バレンタインデーですね。
バレンタインデーでございます、
ね、
今週のメールテーマはあなたが今年バレンタインデーにもらえるチョコの予想個数とその理由でございますけど、タケ、
うん、
ちゃんはこの収録している木曜日も水戸で試合があって、
うん、はいはい、
週末土日も試合がある。
土曜日は結婚式プロレスみたいなのがあって、うん、日曜日は名古屋で試合がありますね。
ってなるとチョコいくつもらえそうですか。
当日だけじゃなくてってことですか。
うん、このバレンタインデーの期間、
ま、7日に、
うん、
川口試合があった時に1つもらえ、うん、いただきました。
はあ、
はあ、あ2つもらったわ、
うん、
7日2つもらって、
7日2つ
で今日美容院行ってきたんですけど、うん、髪の毛切りに、
うん、
そこで1個もらいました。
1個
今3個です。
今3個、
うん、こっ からか。
まあ、こっからだよね。
僕あんまチョコ、去年もバレンタインデーのプレゼントでって言ってもらったものもありますけど、チョコはあんまもらわなかったな。
まあ君あんまり甘いもんそんな得意じゃないね。甘い、
チョコレートは割と食べれる方なんですけど、うん、甘いものそんな食べれないんで、うん、あんまりもらわなかったイメージあるんですよね。
うん、でも今考えてるのはチョコだから
ね。一桁だと思いますよ。
ああ、そう。
うん、いや本当に本当に待ってくださいね。今読んでしょ。で、ね、明日ある、明日水戸か。水戸ね。
うん、
でも14が
やっぱ本命は、要はその名古屋だと思うんだよね。
でも名古屋、じゃあまあ水戸でじゃあもらえるとしましょうよ、うん、明日に。
明日
3個もらえるとしましょうよ、
うん、
6個。名古屋僕人気ないんで。
あ、そうなんだ。
はい、だって名古屋って僕の地元大阪からも離れてるし、
そうか、
東京からも離れてるから、うん、名古屋僕本当人気なくて、もうミストのような存在なんですよ。
どういうこと？
霧がかかる。霧状ですよ、もう。はい、なんで、2個にしましょう。
2個。合計6個。8個。
8個ですね。でも、待ってください。まだあるんですよ。なぜなら、バレンタインデーの日に、ゴールドジムに行く可能性があるんですよ、僕、名古屋の。
うん、
僕、去年、埼玉スーパーアリーナだったんですよ、うん、この時期に。
うん、
で埼玉スーパーアリーナのゴールドジムに行ったら、僕だけバレンタインチョコを受付のフロントの人にもらうっていう事件があったんですよ。
へ
ー。そのジムに行ってた他の DDT のレスラーもらわなかったんですよ、はあ、っていう事件があったんですけど。
それ事件
だから、ゴールドジムでも1個もらえると仮定していいですか。
ああ、しよう。
9で
9。
うん、もうドンピシャでいきます。
2016年竹下のバレンタインでは予想9。
9で、ちょっと明日の水戸3つっていうのがちょっと見え合ってる気がするんですよね。
いや、そんくらいじゃないとね。でもやっぱり
マイナス1して8で。
ああ、そう。
うん、
8で
今3で、あとバレンタインでまで5個もらえるとかってして8でお願いします。
うんうんうん、 OK。 じゃあ竹下君の今年のバレンタインでは8予想。
8で、
またじゃあ答え合わせ今度。
そうですね。
ということで、ちょっとドキドキしたいと思いますが。
ドキドキ。
竹下さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
まだちょっと100回までもうすぐでございますので
、ちなみにこれが今97回。
そうです。
98、99、100。
う
わー、緊張しますね。
そうですよ、緊張します、
ね。
で
も100回まで向けてね、ほら、どんどんもっと突き進んでもらわないと。
そうですね、君が寝れない時にちゃんと寝れるようにしなきゃいけません。そうそう、
お供にね。
ということで、今週もありがとうございました、
はい。
では先生、いつものでお別れし、
いくぞ。
OWXYZUSHI。 ありがとうございました。
アディオス。
ありがとうございました。竹下先生でございました。いろんなチョコレート事情があるわけでございますね。そんな中、なんで今週これで終わりません。なんとアコラジオルスターズの前野智也さんが、この収録の前日に夜フラッとお越しくださいましたので、ちょっと前野さんにもチョコレート事情を聞いておりますので、ちょっと短いですがお聞きいただきたいと思います。では前野さん、よろしくお願いいたします。前野さん、こんばんは。
こんばんは。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
結構酔ってらっしゃいます。
酔ってますね。酔ってますね。
三軒茶屋でお酒飲まれてたんです。
三軒茶屋で飲んでました。はい、たらふく。
で、そういや、あいつの家あるなって思い出して来てくださったりですね。
そうですね。あれ、三軒茶屋といえば細身のシャイボーイさん、何してるかなと思ってちょっと電話したら、出ないかな、出ないかな、あ、出た。あれ、細身さん何しますか。いや、ちょっと飲みに行っていいですか、うん、つって、いいですよって言ってもらえて、でちょっとだけ吐いて、
そうだ、
で戻ってきました。
そうだ。マイさん、今週のメールテーマが、
はい、
今年何個チョコレートもらえると思いますかです。
ああ、チョコレートもうね、もらいましたね僕。
いくつもらいました。
個数、
うん、
そのなんていうんですか、ダース個数。
ダース、12個単位でもらうんですか。
12個もらいました。12個もらいました。
なんで。
いや、なんかその嫁の妹が、
はあ、
パッとくれたんですよ。
何を？
いやいや、チョコレートこないだ、
は
あ、バレンタインデーだからっつって、はあ、12ダースでくれて。
え、それは1個ですよ。
それ1個なんだ。
1個でしょ。
それ12個じゃない
です。12個入れのチョコをもらったってことでしょ。
うん、
ああ、それは1個
です。あ、それ1個なんだ。
なんだったら、あれ、もしなんかこう、麦チョコとかでもらったらどうするんですか？ 1 個に
したら。そうか、100個もらったことになりますか。100個以上もらったことになりますからね。
今年何個ぐらいもらえそうですか？
今年は、だから、だって嫁にもらいたいですよね。
そうですね。
もらえるのかな。いや、だからもうそこもらえればもう僕はいいですわ。
うん、そうね。
そこ
じゃあ目指すは嫁から
よん
もらえそうなんですか。
いやー、際どいっすね。
去年とかは、
去年は多分もらってますね。
あ、そう、じゃあもらえるんじゃ
ない。いやー、どうかな、不安だな。
息子さんだってもう1歳になって、
もう1歳ですね。
ですね、
この間1歳になって
だってやっぱ、
ね、あ、だからそっか、息子には渡しますもんね、
う
ん、
そうそうそう、でお父さんもみたいになんじゃない、
ついでにね、
うん、ついでかとか
知らない。いやー、うわー、くー、欲しいな。
じゃあ目指すは嫁からの1個ってい
う。そうですね。僕今日ミスタードーナツ嫁にプレゼントしたんですよ。ちょっと、
うん、ちょっとお土産だっつって、
うん、ちょっと機嫌よくしようと思って、
大切
うん、そのくらい、まあな、や、まあ、コツコツやってるしな、もらってもいいと思うんだけどな
じゃあ嫁さんからの1個って、
欲しいですね。
ちょっとそこ頑張りましょう。
うん、そこだけ欲しいですね。
前野さん、もう前野さん終電が近くなってるから、
やばい、
行かないということで、前野智也さんでした。また今度ゲストぜひお越しください。
あ、ぜひぜひぜひ。
ありがとうございました、
は
い、どうも。じゃあ一言最後にお願いします。
一言、チョコレート一個もらうぞ
ありがとうございました。気をつけてお帰りください、
はい、帰ります。お疲れ様です。
駅まで送ります。ありがとうございました。前野智也さんでございました。いろんな家庭でいろいろなチョコレート事情があるわけでございますね、
はい、
ということで皆さんからのチョコレート事情を教えていただきましたが、つれづれなるものにアコラジライフ、このコーナーは懸命につれづれと書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコム、ラジオの綴りは RADIO に送ってきてくださいってなります。さて来週のメッセージテーマですが、今週ちょっとチョコの話しててチョコが食べたくなりましたので、来週のメッセージテーマはこちら、スーパーで買えるあなたのおすすめのチョコレート教えてにしたいと思います。かずさくら、
はい、
かえでさん、ちょっと皆さんがチョコレート好きなスーパーで売ってるものですね、教えていただいて来週みんなで食べようと思います。
おお、
なかなかねチョコを自分で買わないのよね、うん、私が好きなのはね森永のベイクっていうチョコレート、あれ私がね中学3年生の時に売り出してラジオ聞き始めたばっかでね、クリームシチューの上田晋也さんの番組で森永とコラボレーションして、もともとベイクってなんか売り出してて、最初ね浜崎あゆみさんが CM キャラクターだったんで、その後嵐の大野さんとかがお世話になりましたよね、とかいろいろ変わりない、ね、昔ベイクって今売ってるのよりね3倍ぐらい長かったんだよね。すごく細長ですごく楽しかったんですよベイク食べるの。今すごく一口サイズになりました。
そうですね、
そんな私はベイクが好きですけど、あなたはスーパーで売っているチョコレート何が好きですか、ぜひ私たちに教えてくださいということになっております。来週もしかするとゲストの方が来るかもしれない、っていう、ただちょっと全然確定じゃなくて、確率としては 30% なんですけど、
うん、
すごく綺麗な女優さんが来てくださるかもしれない。もし何も触れなかったらもう普通に3人でやりますけど、
そうですね、3
人でチョコ食べたいと思います。ぜひ教えてください、よろしくお願いいたします。では一旦コマーシャルに参りましょう。
アコラジお聞きの皆さん、お元気ですか。2億万年に1人の逸材、竹下幸之助です。プロレスラー竹下幸之助の強さの秘訣は離乳食から食べ続けているつくねにあります。ぜひそのつくねを僕の両親のお店、焼き鳥大吉千島店でご堪能ください。名物おかみと美味しい焼き鳥があなたのお越しをお待ちしております。お店の詳しい営業日やアクセスは焼き鳥大吉千島店で検索してみてくださいね。大吉の焼き鳥食べてデッドリフト200キロバンバン上げたったらええねん。
茨城県ラジオネームハングリーオーバーさんからいただいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、ショップの店員さんに MA1 が流行るのもっと早く教えてくださいよって頼むのはやめておくれよ。
せーの、ハサミのシャイボーイのアコースティックラディオ。
俺の人生をかけた、人生をかけた、人生をかけた、人生をかけた、人生のスタートです。見送りに来てほしいよ。君の人生をかけた、人生をかけた、人生をかけた、人生をかけた、人生のスタートじゃん。手を振るよジケラッチョ。狭間立地のスーパーハイパーイヤー。
狭間立地のスーパーハイパーユー。このコーナーではアーティストの狭間立地さんの新曲を毎週お届けしております。今週も狭間くんからメール届いております。シャイさん、カザクラさん、カイデッチ、お疲れ様です。
お疲れ様です。様です。
え、こんな仲良かったのカイデッチさん。今週も桜ソング新曲を送らせていただきます。今週は江戸川区に住んでいた時の思い出とか、その時少し気になっていた女の子のことを思い出しながら作りました。アンブレラというタイトルの曲です。ちなみに3月5日に下北沢ラグーナで狭間立地企画を行います。出演は狭間立地とアイドルで社長の里崎梨沙さんを予定しております。ぜひお越しくださいといただきました。ではお聞きいただきましょう。狭間立地でアンブレラ。ありがとうございました。狭間立地でアンブレラでした。狭間くんありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー。
第97回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。この番組は大分県カゴちゃん、東京都シャトーブリアン、静岡県エルモミーゴ、埼玉県小林腰痛おじさん、岐阜県緑、徳島県ソマ、東京都エクストリンパーリー、栃木県最速の変態、新潟県フージハウス、以上9名の提供で細身のシャイボーイ、楓、笠倉の3人でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり誠ありがとうございました。ではエンディング。
暖かい
シャイということで、第97回細身のシャイボーイのアコースティックラディオもエンディングでございます。笠倉楓さん、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
97回が終わりました。 97回が終わりまして、100回まで残り3回、98、99、で、100でございますけれどもね、カザクラどうです ?100 回でございますけども。
楽しみですね。
やっぱり、100回目指してるとこもありながら、はい、やっぱ一回一回大切にね、来週も、ね。今週どうでしたかね、私はやっぱちょっとバレンタインデーの思い、三軒茶屋が結構バレンタインバレンタインしてるんですよね。
ほう。
まさか三軒茶屋のバレンタインがこんなにバレンタインバレンタインしてると思ってなくて、これは本当に来てもらわなきゃわかんないんですけど、ぜひちょっとね、今年でも来年でも、バレンタインデーの三軒茶屋見てほしいですね。私結構、キャロットタワーっていう建物が、
ああね、
三軒茶屋出てすぐのところにすごく大きなタワーがあって、で、その屋上のところに展望台になってて、そこによく私一人で行ってちょっと酒飲んだりするんですけど、そこを行くとなんか、まあ、中にケーキ屋さんが入ったりとか、お菓子屋さんとか、あと出店のチョコレートのちょいとした屋台みたいなのあるじゃないですか、
はい、
駅とかに、ね、クーラーボックスみたいなのが出てて。あれとかがあってね、最近その展望台行くたびになんかバレンタインを体に染み込ませなきゃいけなくてね、暗くなっちゃってたんですけども、やっと終わるということで、来年はね楽しみます。来年は私手作りチョコレート作りますから。
おー、
あ、自分で、
ええ、
おー、
作るかもしれませんから、よろしくお願いいたしますというところでございます。皆さんが楽しんでいただければと思いますね。さて、第97回細森喋りのアーコースティックレディオ MVP はいかがいたしましょうか。さくら、
どうしましょうか。
今週もいろんな方からメールいただきましたが、ああ、では、第一志望の大学に受かったという、
はい、
群馬県の18歳の女の子、ケミカルちゃんを今回の MVP にさせていただきたいと思います。合格おめでとうございます。
おめでとうございます。
大学生になってもアコラジで聞いていただけて嬉しいですね。
はい、
大学行って、サークル入った、授業忙しい。はあ、もう、アコラジなんて聞いてらんないよ。じゃ寂しいでございますからね。ぜひアコラジと共に歩んでいただければと思います。楽しい大学生活にしてほしいですね。
そうですね。
でぜひね、ライブいつか来てほしいですけどもね。3月6日の3月6日じゃまだ上京してないのか。そっかそっか。要は4月からこのケミカルちゃん出てくるからね。3月6日の日曜日に私のワンマンライブがありますし、第12回ワンマンライブ秘密でございますけども、もう毎日練習必死にやって、久しぶりにもう手に豆ができながらやってますけども、ちょっとねこの12回ワンマンライブ秘密の予約がですね、ちょっとびっくりするぐらい来てないんですよね。
うん、
過去にないんですよね、こんな、結構私のワンマンライブはね、自分で言うのなんですけど、お客様に恵まれて、特策、今回本当このままだと大変なことになるんですけど、ちょっとぜひいいライブしますので、お越しいただけると嬉しいですね。こればっかりはもう練習して待つしかないんですけど、私のホームページから予約できますので、ぜひ聴いていただければと思います。よろしくお願いいたします。本当にいいライブにいたしますので。さて、まあ、100回も近いということで、100回に向けての新曲を作ったりとかですね。葉桜100回に何やりますか。
100回ですか、
ね、
僕はラップじゃないですか。
またラップやるんですか。あ、そうです。ちょっと今日の聞く限りちょっとまた練習して、打ち合わせかして、はい、じゃあ葉桜ちょっと100回記念ラップをじゃあ披露という。
わかりました、
うん、はい、100回記念トラック、私もじゃあ100回記念曲を作ります。
あ、
一緒にじゃあ記念、楓さん100回記念何しますか。
何しますか。何したらいいですかね。
100回記念、100回記念料理作りますか、
うん、あ、料理ですね、
うん、料理、
はい、ほうほう、100っていうデザインのなんか料理を作ってください、収録
中作りましょう。じゃ あ、
じゃあよろしくお願いいたしますということで、まあ、また来週もね、笑顔でお会いしましょう。本当に今週も、まあ、新しく富士ハウスさんが、スポンサーについていただきました。皆さんに、スポンサーについていただいたり、聞いてくださってる皆さんのおかげで、今週も喋ることができ、とても幸せでございましたけれども、そのご期待とか、まあ、皆さんの毎日で楽しくなるように、楓さんも今週ね、ちょっと新たな取り組みで、いろいろおしゃべり方を変えてみたりしましたけども、私も、負けないように一生懸命いい曲作って面白いおしゃべりできるようにしますので、また来週笑顔でお会いできること心より楽しみにしております。頑張りましょうね。今週もありがとうございました。では行くぞ、1、2、3、シャイ、ありがとうございます。トップ、バレンタインデー皆さん楽しんでね、書いてあったね。